ドイラジ号がいい、花束みたいな恋をしたネタバレ感想大会、
イエーイ
イエーイ、
はい、
はい、
はい、ということで、はい、いやいやもうね、ドイラジってやっぱりね、号外出すときは結構鮮度高め、公開されてすぐっていう流れがまあ基本ですよ、
うん、
そんな中でこれだいぶね、鮮度なんていうレベルじゃないですよ、もうちょっともうすでに話題、ちょっと出遅れてません、ドイラジさんっていう。
そうね、
そうね、
もうなんかいろあらゆるところで何週間も喋られてるみたいな。
そうなんですよ、そんな中でこれを今更取り上げて語ろうって思った、おまけさん、これどういうことなんですか、こう僕らを集めて。
やめてよ俺が集めたわけじゃないですけどね。
いやいや、これおまけさんに集められましたよ、
まあ、はいはい、いやまあだからなんかこう、あのあれですね、なんかこうおまけもこう見た後こういろいろねなところの感想なり聞いたり見たりしててですね、なんかちょっと面白い映画だなと思って、今更ながらなんか喋っても面白いかなと思ったんですけど、まあ、それなんでかっていうと、なんかこうもうみんなあの見た人それぞれが話すこととかがバラバラで、なんだか、あのまあもうまあなんかもうほとんどね、作品のこと喋ってるのか喋ってないのかみたいなところにも入ってきますけどね、大体いろんな人がね、あの作品自体だけの話とかはなんか離れていろんなことを喋り出すんで、なんかこう、ああなんかうちのメンバー結構最近なんか見たっていうのがね、あ結構見たなっていうことが分かったんで、あなんか単純にうちのメンバーどういう話するかなっていうのが個人的に聞きたかったなっていう、
あなるほどね、
感じですね、うん、
あ
そうそうそう、全員集合じゃないですけどね、
じゃないですからね、全員見てませんからね、別に、
うん、
だからまあもちろんリスナーさんからのメールもいただいておりませんので、
そうですね、
はい、
そんな余裕もなく
いやもう本当に緊急配信ですよこんなの、
はいはい、
ということで始まっていきます。さあじゃあ今回のね、一応映画のお話はね、もちろんあのタイトルでも言ってる通りネタバレになりますが、一応あらすじをねお話ししておこうということで、ちょっとあらすじをまずお願いします。
はい、2021年日本映画、東京京王線の明大前駅で終電を逃したことから偶然に出会った山根麦と八夜君、好きな音楽や映画がほとんど同じだったことから意気投合し恋に落ちた彼らは大学を卒業して同棲を始める。偶然の出会いから始まった恋の5年間の行方が描かれるお話です。
はい、ということでじゃあ、はい、テンション聞いてみましょう。
まさかテンションか。
あテンション、
うん、でこたつ全く好きではないですけど、あの語りしろのある映画だなという感覚です。
うん、
はい、おまけさん。
そうですね、なんかこうおまけはもともとあのね脚本の坂本龍一さんが好きなので、
うん、
まあ、そういうところで注目して見に行ったんですけど、うん、そういうところでは あの見た時はあっさりしてたし、あとなんかこうもう終始あのこう何かカルチャー的な単語何かもうほぼほぼずっと羅列されるみたいなところもあったんで、それに引っ張られてなんかこう違う意味で集中できなかったこともあったんですけど、
うん、
まあ、逆にやっぱりそのさっきもちょっとオープニングでね喋ったみたいなことで、あのその後でいろんな人の話とか聞いたりとか見たりとかしてると、なんかすごくそういうものを含めてですごく面白い作品なんだなっていうことで、なんかちょっと不思議な感じというか、はい、の感じです、距離感が、はい、
いやこれはね、うん、これおまけさんが話していることあんだなって今感じのねしましたわ。
あ本当、
うん
う
ん、
そうかもしれない
、はい、うん、はい、じゃあチャムレイ。
はい、そうですね、なんかこう菅田将暉と有村架純の2人の空気感が絶妙でいいなって思って、でまあ、なんだろう、世間の評判よりはあまり私は個人的に心はそんなに動かなかったなという感じでした。
うん、はい、はい、マリッペ。
はい、なんですかね、私もう2回見てるんですけど。
う
そ、いやもう、なんか、うん、なんかもっとちゃんと浸りたいなと思って2回見た感じなんですけど、ぐらいすごい好きな作品。多分なんかあのなんですかね、恋愛映画の中では一番好きかもしれない。
お
で邦画の中でも多分5本指に入るかもしれないぐらい好きですね。
すごいことが起きてますね。
びっくりだ。
今年の暫定ベストワンですね。今のところ。
はい。さあ、そして今回ガワラさんも見ているんですよね。
はい。
はい、ガワラさん。
なんていうかな。ちょっとおまけさんが最初に言ってたことと被るかもしれないんですけど、なんていうかな。この言葉俺も言ったなみたいなのが。ポロポロ出てきてうってなったりしたんですけど、
うん、俺はそんなことは言ってないぞ
確かに言ってない、
はい、
ですけど、こうなんか全体的にこう普遍性というか、
うん、
匿名性というか普遍性のが合ってるかな、が高すぎて、うん、なんだか映画じゃないものを見ているようでした、
うん、おー面白いね。ごめんなさい、いつもだったらね、監督どうってちょっと始めるんですけど、よくよく考えたらね、こう僕ら名乗る前に始めちゃったという、こういうちょっと珍しい失態を犯しましたので、ま
あ、
今、はい、今、振ったメンバーでやってます。この5人で。
はい。
はい、こたつ、おまけ、チャムレイ、マリッペ、ガワラさんと、
はい。
はい。この5人で今日はやっていこうと思います。はい。はい、そして監督がですね、土井信弘さんです。この方はね、まあ、最近ですと罪の声、
うん、
なんとまだ上映してるところもあると、
うんうんうん、
はい、いうことでございましてね。あともうビリギャルとかキリンの翼もね実はやってたんですね、
うんうん
うん、あとまあ有名なところではもう今会いに行きますとかね、
うん、
灘早々とか、うん、そういったところも意外とやってたんで、なんか名前は意外と知られてなかったけどすごく手堅い感じのね、
うん
う
ん、
そうですね。だメインはやっぱりドラマの仕事はたくさんやってる人ですね。
うん、
うん、そうですね。坂本龍一さんのやつだと、まあ多分一般的にもさ、近々で一番人気で有名だったカルテットをメインで、
うん、
チーフでやってたりとかしてたみたいで、あとまあ最近結構あれですね、そのそれこそ重犯出隊、逃げるは恥だが役に立つとか、
ほうほうほう、
その辺もやってるので、乃木明子さんのお仕事もしてるみたいな雰囲気で、
うん、
はい、
だからいいですね。そういうやっぱドラマ出身の人はそういうドラマでめっちゃ優秀な脚本家をそのまま連れてこれるっていう、
うんうんうん、
乃木さんも坂本さんもそうです
けど、ね、一緒に組んでたからっていうので、ね、
はい、
罪の声乃木さんでしたもんねっていう、うん、
だからちょっとそこでお珍しい人来たなみたいな感じがねすると、うん、そして先にもう名前も出てますけど脚本が、坂本雄二さん、
はい、
もうもはやちょっとこの方ももうレジェンド感があるかなと、
うんうん、
この辺はじゃあおまけさんに聞いてみようかな。
あ、多分だからあれですよね、映画だとそんなにほとんどあんまりこう大きく仕事はしてないんで、まあ、
そうですね、セカチューとかは一応ね、
セカチューとかぐらいなのかな、一番何かがあるのは。あとはまあやっぱりドラマの人でやっぱりまあ若い時に本当になんかすごい若い時に東京ラブストーリーやってみたいな人で、
うん、
でまあそこからずっといろいろやってるんですけど、まあ、2000年代の中盤後半ぐらいから結構こうなんだかやるドラマやるドラマはなんか大変なんというか面白いというか興味深いものをずっと連発していくっていう感じの、まあその辺でレジェンド感出てますけどもね、
うん、
うん、
っていうかな、まあ例えばそうですね、2010年ぐらいに芦田愛菜ちゃんがすごい子役があって、天才子役って騒がれたマザーっていう、
うん、
ドラマがあったりとか、まあ、その後に何があるかな、 あとだからおまけなんかが好きなのは最高の離婚っていうのが2013年にあったりとかして、
うん、
最近だと問題のあるレストランとか、カルテットとか、あとそのちょっと今回のやつの雰囲気名前似てますけど、いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうという、こっちの方が長くて思い出なんか覚えれなさそうな名前ですけどもとかやっててっていう感じです、うん、で最近2年ぐらい前かな、1回ドラマちょっとお休みしますということでずっと休んでるんですよね。
あ、そうなんだ。
はい、で2年ぐらい経って、まあ、お芝居の脚本を書いたりとか、こういう映画の脚本を書いたりとかして今 やってるかみたいな感じですね、単発で、はい、
うん、という感じなんですね、はい。まあ、そしてキャストはですね、菅田将暉、有村架純、これはダブル主演という感じです、
うん、
はい。でね、どの方を言えばいいんですかね、あとね。
いや、もう、ねえって感じですね。言う人、この人言ったら全部言うのかみたいな。
そうですね。まあ、あと、ね、ふわふわっと言うと、小田切城とか。
そうですね。ちょっと大きめなところで、小田切さんとか、ね。
小田切城。まあ、うん、小林薫。
そうですね。
戸田恵子。
恵子。 山祭りを、
はい、まあ、一応清原かやさんとか、
そうですね、
細田かおたさん言っていいんですかねみたいな、
はい
はい、
なんかとりあえずもう、役者さんもあの一瞬だけ映るみたいなところで、まあ、若手とか中堅のあの人出てた、あの人出てたみたいな連発するあの映画でもありましたね、やっぱりね、そういう意味で。
なるほどね、
うん、それを拾い続けたらキリがないみたいな、
はい、
霧島の先輩で、
あ、先輩、そうですね、はい、うん、が、仕事先の先輩と須田君のねとかね、
うん、
出てましたね、
はい、はい、ということでそんな感じでございますけれども、さあ大牧さん、一体どんな話を聞き出したいんだい？
そういうスタンス？
いや別になんかざっくばらんで喋ればいいとは思いますけども。
なるほど。じゃあちょっと
あれだね、さし、うん、このなんかリスナーさんからのメールがないと、最初そこから取っかかりとかなってるから、それがないとこんな感じになるね。
取っかかりが全くないですよ。
じゃあ軽いとこからいいですか？
あ、はい、軽いとこからいきましょう。
いや、なんかこの結構見てて、キヌちゃん結構なんかこう自分と被るとこがあって、あーって思うと
なるほど、ね、
結構あったんですよ。
うん、
でなんか軽いとこだと、そのミイラ店に行きたがってるところとか、
うん、
それこそ私ミイラ店行ってるんですよ。行ってるし、
2015年の、
そう、2015年かな、ちょっとそこ怪しいですけど、
まあ、何回かやってるかもしれないから、
うん、まあ、そうかもね、うん、
とか言ってたりとか、あとその結構最後の方になっちゃいますけど、結局夜景あんまりそんなに見ないで中で本見ちゃってたりとか、
あ、観覧車の中のやつか、
うん、ミイラの方が惹かれるみたいなところとか、なんかその辺が、あ、うん、なんかわかると思ってなんか結構そういうところがありましたね。序盤のなんかモノローグとかも、
うん、
結構すごい、なんかあれ結構気になる人とか嫌な人は嫌じゃないですか。
モノローグっていうのはイヤホンのくだり、
イヤホンのくだり、
全体的に、
全体的にパンがパンの落とし方とか、
なんかそういう自分のことをこう、なんだろう、言ってる風のところでさ、はいはい、2人がそれぞれそういうこういうキャラクターなんだよって出してるところとかも、うん、なんかすごくこうなんか入っていきやすいというか、
うん、
すごいなんか、あ、うん、なんだろうな、すごいなんかこう、
だから自分もそういうところで一人でも自分の中でモノログじゃないけど思ったりしてる感じ、よくあるな、
思うことありますね、恥ずかしいけど、
だ
からなんかすごいなんか、あ、なんかこう見てて分かるっていうのと、恥ずかしいっていうと、あーみたいな気持ちがずっとありながら、なんか映画を見てるけど、映画を見てる以上になんかこう自分の昔を振り返って言ってるのを想起しながら見てる感じで、結構初回それが結構しんどいというか、なんかわーってなってて集中して見れ、なんか半分集中して見れてないというか、みたいな部分もあったので、なんか2回目とだいぶ違いましたね。2回目は本当にもうその感じをもう心得て見てるから、
こう
作品を
ちょっと冷静に
そう見れるんですけど、
ちょっとだけかもしれないけど、
うん、
多かれ少なかれみんな多分そういう気持ちにはなるんだろうね。あ、これ、うん、私に刺さるわみたいのは実はみんな抱えてるっていう、
うん、
もう結構それがこの映画の、まあ、すごいとこでもあり、
うん、
結論みたいなとこだと俺は結構思ったんだけど、
そう、そ
う
ね、
うん
うん、だから俺からするとそんなもの見せてくれるなっていう感じなんですよ、
うん、
だから語りたくないです何も。
はいはい、だから、うん、結局語ると自分が出てくるからみたいな、はい、
そうなんですよ。だからなんでこんなとこに招集したんですか、うん、おまけさんっていう
なるほど。
まあでもなんか分かんない、そういうのが聞きたかったからかな、やっぱ
聞きたかった、話さねえっていう、うん、
いや本当に、いやでもね本当にね、映画見終わった時はね、あ、こうなんかこういろいろなんかそういう、いや、まあサブカルというのか、なんかカルチャー的なものいっぱい出てくるから、そういうところでハブがいっぱいあるから、そういうことだけ喋るだけで、あ、なんか語ることはね、なんかこの作品自体に語ることはそこまであんのかなみたいな思ってたんだけど、
うん、
やっぱりね、うん、なんというか、だからね、なんか公開当時とかもそこまでやろうとかも思わなかったんですけど、やっぱり、うん、そういろいろ聞いてると、そういうところがまあ なんていうんですかね、炙り出されるみたいなところが面白いなってなったんですよね、うん、やっぱね。だからこう今更っていうまあことなんですけど、
うん、
はい、
うん、僕やっぱこれ見てたら、
うん、
全然自分サブカルの人ではなかったなっていうのをすごい実感しましたね。
あ、でも思いました、
う
ん、
はい、
なんか出てくるワードにあんまりこうピンとくるものがそんなになくて、
うん、
これは本当刺さる人によってのやっぱ違うのかなっていう感じはありましたね。なんか小説家の下りとかもあんまり私分からなくて、うん、これ分かってた方がもっと楽しいだろうなとかっていうのもあったりしました。まあ、
楽しいっていうかよりこう特別な感じに見れるっていうか、
だから多分
チャムレイとか俺ぐらいの感じだと、
うん、
この子たちの恋愛がすごく特別に見えるかもしれないね。
より思いました。あんだけその最初になんだろう共通項がありまくりで出会うなんて、うん、そんなわけみたいな感じでもファンタジーとして見てました。
そうそうそう、
私は、
だから俺は
そんなわけないみたいな。
そうね、そうそう、結構もう本当にそんな感じ。だからうん、もうむしろあのやり取り超気持ち悪いと思ってたぐらいなんでもうね
気持ち悪いまではいかないですけど、
はいはい、
本当あの
いや、うん、
ね、500日のサマーでさ、
はいはいはい、
ザスミスでしたっけ、
うん、ああ、はい、エレベーターの中のやつですね、
はい、エレベーターの中でっていうやり取りみたいのを、
はいはい
はい、
うんうん、
手数多すぎるんですよ。もう10個ぐらいババってくるじゃないですか
そうそう、チケット行けてたかみたいなことの手数が多いバージョンみたいな、
ね、そうそうそうそう、
で、あの、うん、僕あの会話で思い出したので、ね、
うん、
あのおまけさんと初めて会った時のことを思
い出した。へ
え、なるほどね。
麦と
なるほどね。
あの
ちなみにね、俺思っあの先拾っといていい？
はい。
523万のやつを。
はい。
はい、あのじゃあ改めてまた言ってもらうかもしれないけど、あの、うん、ガーラ君には。まあでも個人的にはやっぱね、500日の様とはやっぱ違うなと思ったというか。
うん。
うん、だってやっぱ500日の様は実はあの同じ人たちじゃないからね、もともと。あのほら、よくあるやつで、何か自分の好きなやつを一つでも知ってるとか聞いてるだけで、うん、変な親近感持っちゃってるっていうのが500日のサマーで、それ自体が危なかしいねっていう。
ああ、なるほど、つまり一方向ですよと。
そうそうそう、基本的には一方向なんですよ。
はいはい、なるほどね、うん、
で、サマーは その流れで雰囲気で仲良くなっていくってだけだったんですけど、
はい、ま
あ、今回のは要はね、基本的にはね、ちょっと誇張ファンタジー入ってると思うんですよ、やっぱり。
うんうんうん、
で、今回の個人的にちょっとミソなのは、多分あれ趣味があったからってだけで付き合うととかじゃないと思うんですよ。一個一個の考え方とか、うん、最終的なこととかも含めて、うん、ほぼほぼ似姿だっていうような、
うん、
人男女が出会ったとしても、うん、それこそハーフオブイットみたいなことで出会ったとしても、
はい、
だからといって、うん、それが完成形になるかどうかは分からないみたいなことを描いてるのかなと思ったので、
うん、
あそこまでの似姿感は本当に多分なかなかこう難しいと思うんですね、現実的に、ね、
あ、そうですね。だから僕ファンタジーと捉えてるかどうかはちょっとまた違うんだけど、
うん、
気持ち悪いって思ったのは、
うん、
これはほぼ他人ではなく事故じゃないかっていうことですね。
そうそうそうそうそうそう。
いや、なんかでもああいうことあるんですよ。
いや、あのね、大なり小なりがあって、
うん、
それは多分サマー、500日のサマーと花束とのグラデーションの中でどっかあると
思う。いや、なんか思うところとしては、なんかすごい、まあ確かにあれはすごいそう見えるけど、うん、やっぱりある程度好きなものが似てれば似たようなものをやっぱこう持ってたりもするし、そういうことってあり得るし、あくまであそこが畳みかけるようにああいう表現になっちゃってるからだけど、うん、結局そういう好きになってるとどんどんちょっとした、例えばすごくうんと好きじゃなくても、あ、それもちょっといいよねって思ってるのも、あ、一緒っていう風に思っちゃうとか、
うん
うん、例えばそのなんかガスタンクのところとかそんなに興味ないけど興味ある風だったりとかっていう、ああいうところがうわーあるっていうところですよ。
それは好きだよ。
それはそうなんだけど、
そういうなんだろう、うん、
ね、
なんかそのなんだろう、自分もそれも好きっていう風な認識になっちゃうみたいなところ。
いや、
うん、
そう、それがグラデーションの話で、500日の様の中でのその先をちょっとやってんだよね、わざとね。本当に考えてる、じゃんけんの下りとか、
そうそう、
いろんなことが、だから、考えてることとかも実は 同じようなこととか思考を持っているってところまでの人と合わせるっていうのが今回ミソだったなと思ってはいるんだよね、
うん
うんうん、影響を受けて好きになったりとか、あ、自分が知らなかったものだけど、あ、自分が好きになる要素のことを知ってこれもいいねってなるっていうのは普通にいっぱいあるから、それはね、
うん、あるある。
まあ、それもそうだし、そう錯覚しちゃう自分が前から知ってるものでちょっといいなぐらいなのも、いや、なんかそこから知ってっていう意味ではないと思う、
うん、
でまあ、それはタイミング、そこから知ってもそうだし、前から知ってもってことだと思うんだけど、
まあ、だからその恋愛のマジック的なことがかかるってことね、
うん、もうあるからああいう移り方になってる、
はいはいはい、
っていう、
うん、
ただそれがもう恋愛などかみたいな感じだよね。
そう、
どっちかというとその似姿でっていうのは、似姿
までちょっと描いてるから、今回のはちょっと今までのものとはちょっと違うところがあるなと思ってるというか、その先を行ってるというかね、だからその先を行ったところで関係性がうまくいくかは、まあこういろんな結局ね、なんだろう、生活とか社会的なものに左右されてしまうからっていうのもやっぱあったりとかしてっていうものを描いてるのかなとは思うんだけどね、う
ん、俺のなんか自己と他者のっていうところは、要は そこまですごく気の合う人間ってもうほとんど自己に近い目で見てるってことなんですよ、
うんうん、
だから、うん、自分が好きなものとかは相手も好きに違いないとかにだんだんマインドになってくるわけです
ね。どんどんなってくるね、
う
ん、
そうそうそうそう、あるいは相手知らないものであってもこれは相手も好きになってくれるだろう、うん、みたいな感覚でどんどんどんどん他者として見てないっていう、相手の考えも自分の考えに近いものだっていう感覚になってるのは超危険なマインドだなっていう、そこが俺気持ち悪いっていう。だからなんか恋人とかを他者として見てない人間って俺本当に気持ち悪いので、うん、そこなんですよ。ゴーンガールみたいでいたいっていう、巨大な他者として認識しろよって、違う人間なんだよもともとっていう、そうそう、それを痛感するっていう。ゴンガールは妻は巨大な他者であるっていうのを認識する話だと僕は思ってるんですけど、
まあ、だから逆に言うと、ね、この物語自体がはそういうところを最終的に見せる物語ではあったなとは思いますよね、
うん、
だから一緒じゃないんだよっていう。
そうね、
そう、どんだけ同じような、思考とか相性とか、もう考え方まで一緒でも全然違う人間なんだよっていう、最終的にはね、
うんうん、なんかそんなに同一視をしているという認識がなかったので、
うんうんうん、
なんかへーって感じです。
あ、そうなんだ。
まあ、描き、そう、まあでも、うん、脚本とか話し込みの描き方的にはそういう風にはしているのでね、
うんうん、ほぼ同化した人として俺は描いてるんだったね、うん、
どうか、なんかそんなにどうか、いや、なんかすごく好きなものが似てて、だから、うん、あ、こんな人いるんだっていうあれはあったと思うんですけど、どうか、うんうん、どうかしてるのかな、どこでどうかをしたと判断されてるのかなって感じです
ね。本人たちがというよりはこの作品がそういうふうに語っているという、だから、それぞれが考えてることとかが、そうやってモノローグとか、もまさにモノローグとかそういうもので、うん、あ、同じなんだってものを、ポイントポイントで見せていったりと、それが同じでなくなるんだってことをだんだん見せていくという作りではあるので、うん、最初の方はそういうふうに見せてるという感じではあるんだよね。
同じでなくなる、うん、
だからなんか他者であることに気づく話だなぐらいのニュアンスですね、
う
ん、もう。
そうそうそうそう、基本的に、う
ん、他者じゃない、他者だじゃないと思ってないと思ってたんで。
あ、それはもうところどころですよ、ところどころ、
うんうん、
最初からその危険性ははらんでたけども、そこには目をつむってるに近いんですよ、恋のマジックによって、
うん、
私はそうでなかったけど、ガスタンクあの時は実は寝てたんだけど付き合ってたんだよみたいなのは後から出てくるけど、それってっていうことですね、
うん、
まあ多分恋愛論そのものみたいな感じになってるんですけど、
まあ、そう、まあだから俺とかは小田さんもそうだけど、多分できて作品のパ要素とパーツの並び方でそういう風にできてるなっていう風に見てるよねってことだよね、
うん、
で最終的に、
まあ、俺はもう居酒屋のやり取りで結構そうだったんで、
そうだね、で最終的に他者としていくっていう、うん、あ、そういうテーマのものなんだなっていう作りにはなっていったかなというね、
だからその、 なんだろう、作品としてそう見せてる、うん、なんかその同一と他者って どこで変わったっていう風な、どこで同一だと思って、どこだと同一じゃないと思ってるのかがよくわからなくて、
多分そんなきっぱりじゃないよ、だから、うん、話の中でお互い惹かれ合っていくところと、相手が変わったと思って離れていくところぐらいで違うと思ってくれてもいいかなぐらいの、
うんうんうん、
うん、
うん、本棚の話とかも。
そう、もうほぼ私の本棚じゃん。
本棚じゃん
っていう
ところ。あれは影響受けてないからねっていう。
まだね、そうね、だからそういうところも結構おえみたいな感じで、
そうね、
もうプリデスティニーションみたいな話ですから。
でも結局別れた後も、イヤホンの下りとか同じ行動しようとしてたりとかするわけじゃないか。
そうそうそう。
で、最後だって別れるところのあれだって一緒じゃないですか。
うん、
で、それは違うっていうことになるの？
ね、だから、それが、
よくわからない。
要は、
だから恋人じゃないだけですからね。
そうそう。おまけが言ってるのは、そこが、なんか今回のミソだなっていう、今まで誰も描かなかったところだなってところで、まあちょっと誇張してるところだけど、なんか、まあいろんな環境とかの違いで、違いは出てくるけども、根本的なところは一緒なんだなっていうところがあるんだけど、だからといって、それは他者なんだよっていうところになってるからねっていう。うん、
だから、あれですよね、一つの円だと思ってたら、ベン図だったみたいな話です、
ね。ああ、なるほどね。そうですね、うんうんうん。はい。かなりベン図っぽい感じしますね。だから被るところは全然あるけども、
はい、
でこの映画に関してはそのベン図の重なりみたいのは全く特別なことではなく凡庸であるっていう、
うんうんうん、
それが多分清原さんとか出てきてるところだと思うんですけど、
うんうん、
だからそもそもこのやり取りをファンタジーだとちょっと見えちゃってるチャムレイとか俺にはそもそも遠いっていう、
うんうん
でこれがあるってなってる人はいっぱいいてつまりそういうことなんですよね特別じゃないと
そうね
だけど
ありますよおまげさんと僕初めて会った時の会話
は
どんな感じでしたか
どんな感じでした、
ね、居酒屋の
居酒屋で、まあ当時はね当時はイベントやってるおまけと参加しているガーラ君とでね
そこに
打ち上げとかで、やっぱ打ち上げとかで喋るんですよああいう居酒屋でねやっぱりね居酒屋トーク
最初出たいですって言ってじゃあちょっと一回話しましょうかって言って今はない下北沢の地下のカフェで
最初そこがあるか
そうそうそう
そうそう、はい、
そこでおまげさんが歌丸さんのラジオの T シャツ着てきたんです
よねあそうだったえちょっと待ってそうだったんだっけ
それ俺思ってますよ
本人記憶
です T シャツですねこの映画も T シャツ問題いっぱい出てきますけども
うわ、はい、出てくるわはい
はいどうぞ
はい、
はい、
そういう話
でそこから、うん、あれえ聞くんですかみたいな
そうなんか僕あの漫画好きなんですよねつったらなんかおまけさんが俺も今それ言おうと思ってたわみたいなこと言
う感じはすごいあるんです ね
いやありますよね
あるかな
だからあるって話なんですよ要はこれ、
うんうん、
だけどこれがこと恋愛だったら花束みたいな恋ですねっていうことだと思うんですよ
そう、ね、
確かに
一生忘れられないですねこれっていう、
うん
うん、で実はみんなそういうの多かれ少なかれ通ってきてますよねっていう、
うんうんうんうん、
そこが凡庸ですよって見せ方が結構刺さりますっていう感じはあるかなって気もしましたね、う
ん、だから刺さる範囲の人がまあ広くあるかなって感じだよね、
う
ん、
そうね
凡庸ゆえに、
うん、凡庸だけど凡庸じゃないよね
っていうそうだから花束みたいななんですよ、
う
ん、
そう
すごいもう自分のこと一切語らずにね入っていこうとしてるけどなかなかだからみんながね語ろうとしているところのねまず誘導したい話がまずみんな違うっていうところでね
そうそうだやっぱね
やきもきしました
ね本当にねどこのねこの感想のやつを聞いてもねこんな感じになって面白いんだよねなんかこの話聞いてんのが
あそうなんですか
そうそうそうい
やでもこうやってなんか熱烈にマリッペがいやいやって来るの久しぶりなんでね
そうそうそうなんかね今俺すごい楽しいねマリッペのその反応が
そうなんだよやってたら大変だったよこれで急げでね
全然終わらないみたいな
全然終わらない
ちょっと延長戦の振る勝手に震えてろみたいな、ね、あ震えるななんだかね震えてろみたいな、ね、
震えてろ
みたいな
でも2回見てたのはびっくりした2
回はそ
う、
あでも多分ねそういう人もいるかもしれないねなんかねやっぱり1回目整理つかないからっていう人って2回目見るだからこうずっと1位も取ってるのかもしれないし話題口コミも広がってってね、うん、
いやなんなら、うん、イオンシネマのワンデーパスで1日中見ようかなってい
い
ねちょっといやすごいやん
3回4回
いやこれはもうだから花束みたいな恋をしたと同化してってるんじゃないですか
そう、ね、
いやもう溶け込んでるわ、
うん、
なんかこうデトックス映画みたいな
あ、はいはいはい、
すごいねそうなんだ
デトックスか
刺さったんだね
本当にでもなんかおまけなんかやっぱり本当にねそういうとこ行く前になんかもういちいち本当にね気になってね、うん、違う意味でニヤニヤしてるみたいな常にねなんか、ね、
サブカルサブカル要素
そうそうまあまあなんかさ変な話しますけど
なんですか
靴の選び方とかもね、うん、
ああ靴も一緒でしたね
そうあジャックパーセルかみたいな、うん、もうあのこう居酒屋並べた時の会ってた時のあジャックパーセルかみたいなねなんかちょっと個人で思ったりとか、うん、なんかそのあこうちょっとそういうやっぱりそのサブカル系であとしかもこのサブカル好きって言ってもなんかよく言われてるのはあのねあのサブカル好きのこう浅い深いはいろいろあるねみたいなのもいろんな人が言ってあのまだなんかこう深いところじゃないねみたいな言われたりしてますけど、はいはい、まあそれはそれとして、うんうん、あのそうあのやっぱちょっとオールスターはみんな履いてるから履きたくないけど他のなんかハイテクシューズ履きたくないっていうところでジャックパーセル、うんうん、でまあ お話的にもまああの真っ白な中にあの青ひげってあのあだ名つくあの靴なんですけど、
うん、
そのちょっと青いラインとかがちょっと特徴で、まあ、まだ真っ白で爽やかなんか青いところっていうことも表してるし、
うん、
うめえなっつってそう、
はいはいはい、
とかね
次第に汚れていくと。
そうそうそうそうなんかもうなんかね一個一個見るとねそうやってそういうことばっか思っちゃったりとかしてね、
おまけさんはそういうサブカルの描写ディティールに対してね
そう、うん、わーわーだからちょっと言われてるのはやっぱモテ期の頃と変わったなって言われてるよねそういうところでね
あ
やっぱ時代がってことね
そうモテ期の頃はまあその頃にねもうサブカルクソ野郎っていうのが一般化したわけですけどなんか、はい、もうちょっとクソ野郎なんですよねやっぱり出てる人たちもでなんかこう今回のやつってなんか羅列してるだけでなんか一個一個思い入れ見えないじゃんとか言われたりしてなんかそのライトに見えるというか一個一個が羅列してるから、まあ、羅列してるからっていうのもあるんだけど、
うん、
あのそういうところの差が出てたりとかね言われたりしますねあの表記から変わってみたいなのは言われ て
トートバッグでさジャクサとかさ
ジャクサ、ね、
えそうなのあるのそんなことって俺思ったけど、
うん、
ジャクサのトートバッグとかかぶることってこの世にあると思って
でもねだからジャクサまで行くとあれだけどひょっとしたら何か美術館とかのやつはかぶるとかあるかもしれないなとかねそのちょっとずらすと、うんあれ見えてくるとか、だから全部分かるとかじゃないんだけど、同じ世代じゃないんだけど、ちょっとずらすと、あ、でも、なんか言ってたけど、なんか、いろんな人のというよりは、一人の人のリサーチで作ってって言ってたから、確か、
うん、
あ、やっぱり一貫性あんだよなっていう感覚にっていう、いろんなの、いろんなカルチャー手出してるけど、それぞれがちゃんとこう横に並べて、この人がやりそうっていうのがすごく伝わるなと思いましたね。とかはね。
そうですね、あとあのキノコ帝国図鑑良かったですね
それはもうそれはキノコ帝国図鑑とかじゃなくて多分キノコ帝国が出てきたから良かったねみたいない
やいやいやいや
キナ曲あの
クロノスタシスって曲から歌ってました
ね、はいはいはい
はい、最初の歌詞が、
うん、
あのコンビニエンスストアで350ミリリットルの缶ビール買って君と夜の散歩っていう歌詞なんですね、
うん、
はいはい
あのだから後半あの2人でこうビール買ってしかも350ミリリットルの缶ビール買ったりっていうところとかね、うん、ちょっと
へえ気づかなかった、
ね、曲とかはちょっと意味合い入れやすいから入れてるかもしれないね、
うん、
俺サブカルじゃなくてもう科学周りで見てたねその
表現
でね、
はいはい
うん、あクロノスタシスねはいはいはいその現象の話ねとかね
あ、
うん、あ有村架純さんあのバター塗ったパン落ちちゃう。このマーフィーの法則に関して気になっているんですね、あなた。ふむふむとかね。だからジャクサなのかな、みたいな。
あ、そう、だから
違う視点だ。だから
ジャクサなのかな。
科学好きなの二人みたいな。
いいように捉えて。
その見方はなかった。面白い。
なかった、
ね。面白い。だから、ね、本当にね、あれですよ、マリッペもね、うちのメンバー以外の人とも話すと面白いと思うよ。出てくるのが全然違ってくるから、
うんうんうん、この映画見て他の人がどう思うのかなはすごい気になるなと思ってた。でなんかあの実際にこの出てるカルチャー的なところ私もあんまりそこまで詳しいところがなくて、うん、それこそ映画はちょこちょこっと分かる程度のあれだった
ん
だけど、
うんうんうんうん、
なんかそのむしろそのぐらいだからこそなんかその自分のこれと置き換わるこういうの あったよねってっていうのと被せれる部分があって多分逆にそこが詳しかったらなんかいろいろそれこそ考えちゃって気になっちゃったりとか 思うとこあんのかもしれないなって思いました。
だってあれだよ、ちょっとこう二人の仲がちょっと雰囲気そこまでじゃなくなった時に、あの、うん、同居してる時の本棚で、
うん、
もう下の方にあの古谷実のしがてらが並んでて、あ、しがてらかった、しがてらかったってずっとそれに気になってたみたいな、二、はい、人のドラマがやってるのにみたいなとか、
ね、は
い、
魚の毒ですね
そう、はい、そういうことばっかり見ちゃったねみたいな。でもちょっと漫画の並びはさ、うん、本棚のさ、
うん、
なんだろう、まあゴールデンカムイとかはさ、いいかもしれないけど、なんか並んでる、ま、本棚の、まあ、写ってなんか目立つのがそれ、そういうのが多かったかもしれないけど、ちょっと古かった ね、
そうね、
だから俺とか読んでたやつとか、なんかね、それこそ松本太陽もあったし、
松本太陽あったね、
アキラあるしみたいな、
アキラあったね、これ見よがしアキラ。でも全部ちゃんとこう、なんだろう、読み込んだ風の、
うんうんうん
うん、なんか中古本で揃えたのかなみたいな、
ね、はい、あ、なるほどね、
うん、
そうですよ、
きちんとこういうところ、
だいたい中古本でどんどん揃うようになってくるからね、はいはいはい、漫画ね、はい、
そのディティお金ないからって言ってたから ね、
ないからね、
お金ない人があの単行本持ってるっていうのはどういうことかなみたいなこと考えたらね中古かっていう、
そうね、
はい、なかなかね、うん、確かに、
あとね、なんかこう
かかるよ、
うん、かかるよ。あとね、もうこれもね、本当になんか、まあ、こんな話ばっかしてしょうがないですけど
いいよいいよ、しなよ、
行きましょう
だからもう個人的な演劇方面でね、
ああ、
ままごとがね、あの私の星っていうあのパンフレットにね、
うん、
そのポスターのやつがあるんですけど、
貼ってあったやつ、
あの、そう、買った、
本棚のとこに貼ってあったやつ、
貼ってあって、ほんで、
行けてなかったやつ、
なんか今度の土曜日行く予定だったけど前乗りしなきゃいけないっつって、
はいはいはい、
っていうあの下りの私の星ですよ、
うん、
あのもうお前が行ってますから、
そうですか、
あそこの会場はあのね、あの三鷹ですからっていうね、
あそこだよね、
そうそうそう、
へえ、
おまげさんと一緒に行きました、
そうそうそう、
ムキとキヌ、
あのしかもね
ムキとキヌだな、
もうあのね、なんつうの、あの、あれこれなんか見たかったやつだね、あれなんか再演だっけみたいなやり取りあるじゃないですか、
うん、ありましたね、
あれちょっともう何、坂本雄二なんかなんかあの私の星とかのことはなんか自分で知ってんのみたいな会話、そのただ好きとかじゃなくてっていうのがなんかこう私の星っていうのが微妙な立ち位置のね作品でしてね、
うん、
もともとこうちょっとままごとってあのラップ演劇で有名な我が星というちょっと傑作がありまして、
ほう
ね、我が星の再演見に行ったらあの歌丸さんがいたっていうね、まあ、トークショーもするからってことだったんですけど、実は近くに座っててもう俺ちょっと最初気づいてなくて、すいませんすいませんってやって前通ったんだけど、後々こうトークショーで出てったから、あ、歌丸さんだったみたいなちょっとびっくりしたことがあったんですけど、まあそれは置いといて、それのスピンオフの演劇で、
そうなんだ、
しかも現役高校生を集めてオーディションして合宿して高校生を使ったプロの演劇として見せるっていうものだったんですね。でそれ の、 あのポスターは再演バージョンの方なんですね。
なるほど、
だからそれはだから、はいはいはい、一緒に見に行ったのかな、うん、あのガーラ君と
私もね、歌丸さんじゃない回でも一緒に見てますよ、
うん、私の星は歌丸さんじゃないから これまたねこれ難しいんですけど、だからそういう背景があるから、その前の話でなんか居酒屋か何か でなんかこれもモノローグだけど、私のまあ、孫との私の話とかしたとか出てきたんですけど、その前に一回、
うんうん、
ちょっと待ってよと、これはどういうことかなみたいな、キヌ、うん、ちゃんは、私の星1回目を見てて再演もっぺん見に行こうとしてるのか、
うん、
そのスピンオフだったから我が星を見ていて私の星は1回目見れなかったから、やまさかの再演があったからちょっとメンバー変わってたんですけど、
うんうん、
やっと見れるっていう気持ちで買ったのか、どっちやねんみたいなことを一人でずっと考えてました。誰も考えてないようなことみたいなね、
お、
まあ、ポカーンとしてると思うんですけど、まあ、そんな感じでなんかおまけは見てたりしてて、もう本当に終始引っ張られてたなと。
その辺はなんか須田くんのヒントになかったんですか、
うん、須田くんのヒントって、
うん、あーって気づいた時にさ、うん、これ何々の時になんとかっつって、そ
してやっと再
演、あの時の言葉で分からないですか、
そうそうそう、その言葉で あの、あれ、これはさっきのようなあのストーリーが出来上がったと俺の。
だから逆に疑問が出ちゃったという。
そうそうそう、どっちだよ。どっちだったんだろう。
あ、どっちでもいいですね。
前の話、
どっ
ちの話
だろう。
真相は闇の中ですよ。
それはどちらでもいいんじゃないでしょうか。
いや、いや、あのね、話上どっちでもいいんですけど。
もうおまけさん的にはね。
だからやっぱおまけはどっちかというとサルクソ野郎方面なので、
気になった
こういう感じになっちゃうわけですよね。
あ、いいね。
いいですね。でも逆にそこで揺さぶられてるから楽しんでるわけですよ、作品。
揺さぶられてはないんだよ、なんかもう、作品からはず離れてちゃっててね、意識がね。
脱線しちゃってる。確かに、ね、そっか、脱線してますね。
脱線、脱線みたいなのがね、あって。
でも、脱線させようとしてるよね。だってさ、あんなとこに押し守れいましたとかだったらさ、あれ、
そうね、
さ脱線するんじゃん、あんなの。
まあ、
押し守ることこと考えるじゃん、普通に。あれ、今、ちょっと映画一瞬見逃した可能性ある、俺、みたいなさ。
そうね。おせまぶろのね、
うん、
ね、まあ、犬が好きな人ですよとかね、もう言うんじゃねえよ、うん、そんなことみたいなね。
ああ、それも知らなかった。
立ち食いそばがみたいなね。
あそこの？
そこのまあそのショーシャンクの空に下りはまあ
出た。
ひどいねあれね。
映画好きからするとまあ確かに、あとあれはアイコンタクトするよねっていうのは思いましたね。
いやでもさ、あれってさ、
あれは過剰ですけど。
うん、過剰ってそうそう。あれ本当に実在するのか、 ああいう人っていう。
でもね、ないんじゃないですかね。
あれが付き合いする。歪めたら、にわかファンみたいなの像ですよね、あれは。
でもあの会話実在するなっていう。
あの時の、あの女性のリアクションはめちゃめちゃいる。みたいな。見たことないみたいな、絶対いる。
そういうことで、ショーシャンク使われがち問題とかあったよね。なんか、そういうこと言われた時期が。
いや、本当にいい作品ですけどね。
だから、あれ、同じ大学生じゃなくて、あの30代。ぐらいの人たちが言ってるのがやっぱりやる感ありますよね。
そうね。
なるほどね。だって俺詳しいよって言ってからの。
そうだよね。
うん、
あそこ入っちゃうもんね、俺とか。え、やっぱキングとフランクダラボンいいっすよね。あ、じゃあミストもいいっすか、やっぱ。みたいな。
もうそれ
言ったら結構ね、同じあれでした
けど。やばいよね。
まあ、そうですよね。
めん、
ね、
どくさいな。
脱線脱線ですいません、本当に。
はい、いやいや、いやそう、脱線したかったんでしょ。
行ってきましょう。
脱線もしたかった。
いやもでもなんかすごい。
あいや。すいません。
終わんなくなっちゃうから。マリペ、マリペ。
終わんない
、
マリペ。
マリペ、話そう。
違う脱線のところで。
はい、はい。
あの、最初に電車逃すときの、あの、うん、トイレットペーパー買ってきてが、そんななんかあの、
はいはいはい、
ギリギリのときにトイレットペーパー買ってきてひどくないっていうのが結構。
そ
う。それも 2個も買ってくの
確かに。
すごい結構それが気になっちゃって、ええ電車ギリギリだったら最寄りの駅で買わないかとか、お店が閉まっちゃうからとか、なんかいろいろ思いながら、ね、でも2つみたいな、なんか
多分なんか1階と2階にどっちもこう置いときたい的な、
ストック置いとくタイプ。
あそこの家はトイレットペーパー買うとき2個買うっていう文化だなっていう
文化なのかもしれないし、
そういうのあるからね、家庭で文化が、ね、
ただこのやり取りはドイラジ収録するときにいつもガーラさんがおまけさんにやってるやつだなって思って、
ほら見ろ、ほら見ろ。
だからね、最近ね、もう切らしがちなんですよね。
おかしい
とか。
自分で買えよ。
トイレットペーパーとか。
買ってくる人いないから。
買ってくる人いないから。
俺はおかんか、お前の。
ドイラジ収録すると、いろいろ調達するものは、いっぺんに手に入りますからね。
そうですね。大体トイレットペーパーがウーロン茶ですか。
そうね、
今飲み物はね、やっぱり今ずっと家にいるからあの、うん、箱で頼んでるんですけど、
あ、なるほど、
そうですね、うん、何の話もどういらっしゃい
ます、ちょっと内容入っていきますか、そう
そう、あ、
入ってなかった、
入ってつもりだったんだけど、
はいはい、どうぞどうぞ、
ね、ネタバレ的なところはいつぐらいから OK なんですか、最初から OK、
最初から OK、
最初から OK ですよ、うん、
ネタバレ感想大会だから、
ね、ちょっと どこから話せばいいのか分かんないですけど、
あ、いよいよゆっくり行こう、
あのまあ言うてもやっぱね、みんな言ってるけど、俺これ行ったことあるわみたいなところはやっぱりいっぱいいましたね、はいはい、あの、
はいはいはい、
君の方もそうだし、きぬちゃんの方もそうなんですけど、
うん
うんうんうん、やっぱねラストのファミレスのところ、
うん、
もうそこ行く、
ムイ君のところ
クライマックス、
あ、これこんな言い方はしないけど行ったことあるわ。
破局寸前のとこで、もういいよ、もうじゃあ結婚しようよみたいなこと？
まあちょっと
近い、
ちょっと違うけど、
わお、
意味合い的には同じようなこと言ったことあるなと思って。
わあ。
こんなこと言ってたのかと思って。
あ、客観視すると。
そうそうそう。思い起こされたんですね。
あんな言い方はしないですけどね。もちろん、ね。
どんな言い方かな。
そんなことよりも結婚いたしませんか。
そんな他人行儀になってきたり
ちょっとギャグも交えながらみたいな感じ
で、
うんうん、
でもなんかやっぱああいうのもなんかねああいう風に見えるけどああいう風に見えるけどっていうのはどういう風に見えるか分かんないけど人によって、うん、ある意味ではあれ麦くんも一つの方法としては間違ってはないというか、
うん、
あの、うん、家族になろうっていう話をするから、
はいはいはい、
っていう意味ではね、うんうんうん、まあだからその辺がでまあちょっとあの一回ねキヌちゃんの方も折れるって言い方変だけども、うん、そうだねっていう風になるということもあるんだけど、うん、なんかまあぶっちゃけとぶっちゃけって言わなくていいや、まあいやだから要はあれも、まうん、間違いじゃないっていうかああいうふうに、幸せな家庭を築く人たちもいっぱいいるしなっていう多分ね、
うんうん、あそうそうそう、うんうん、だから逆にそれで失敗してる人もいるし、うん、だから、うん、本当にあの、ね、
そうそう
そうそうあの誰かを悪者にしないっていう感じの
そう、
はい、作りって感じしますね。
そうだね。だからどっちがどっちでもないんだよね、うん、だから逆に言ったらどっちも悪くないイコールどっちも悪いぐらいのものの描き方だったなと思っているからある意味ではね、
うん
うん、そこはなんかすごく良かったしうまいなとは思うというか
そうねだからなんか他者と喋るときにあの人のあの発言良くないよねとかなんかそういうふうにね、
う
ん、こうどっちか一方をね擁護したり非難したりするのは危ないかなって気がする
そ う,、うん、そうだね、
うん、それちょっと喧嘩になりそうっていう
そうねうん
でこうトータルで俯瞰してみながらっていう、
まあ、そうだよね、うん、全部が全部そうは言えないけどやっぱりそこってと某ラジオでね言われてたんですけど、
はい、
だから花束 だから花束みたいな恋だから、
うん、
要は根がないんだとだから、うん言われてるところがあってあなるほどなと思って、
うん
でまあ、逆に言うとふと思うと、まあ、ひょっとしたら恋というのは全てすべからく花束なのかもしれない恋というのは根が、まあ、あんまないからというか、
うん、
でだからそれがそのなんかまあよくなんか単純的な話で言うとまあ愛とか、その情とかに移っていって それがそれこそまあ根を張っていこうみたいなお互い一緒になってっていうことでもあるのかなと思ったりするから
なるほどはいはいはい、うん、いいね
ねだからまあやっぱりあの二人はずっと生活もしてるけどずっと恋としてどう捉えるかだったんだろうなとは思っていて、
うんうん、
まあだから結局やっぱいいか悪いかは別としてキヌちゃんの方はまだまだまだまだって言いませんけどまだ常に恋の状態で何かを見ることしかできてないというかまだそこにとどまっているって感じはするんだよね、
うん、そこもねありましたよ
自分の中でね実体験
あ、まあ、僕はとかキヌちゃんがっていうわけでもないんですけど相手の方が地方に実家がある、
うん
うん、
で、まあ、一人で東京に出てくる中で一緒に住んだりして僕は親が東京に住んでたんで、
うん、
お前はなんか大変なことになっても実家にすぐ頼れるけどこっちはちげえんだからなみたいなこと言われたことはありますよね。
ああだからあの二人のベースと似たようなところでそういう話が出てく
るここでちょっといろいろ考えるようになったりとか、
うん
うん、しましたね、はい、
そうなんですよねだから本当にねファミレスの最後のやり取りみたいので、一緒に、ね、なるっていう人も もちろんいっぱいいるんですけど、僕個人としてはねやっぱりそういうのをみんな多かれ少なかれいろいろ済ませておいた方がいいなって思っちゃうタイプなんでこういう経験絶対しとこうねっていう
感じですね。そこから、うん、その家族に進むのか別れるのかは分からないけど
分からないけど
もうこういうことは
でもね何かしらの破局とか、
うんうん
うんうん、そういうのはね経験 しとこうって結構ね思っちゃいますね。
はい、はいはい、
それは俺自身を肯定するために言ってるんだと思うんだけど、うん、でもやっぱり 自分を語りたくないからすごい濁す感
じ。死ぬほど
入れちゃった。ねえよ。
いや、やだよ。
河原さん、ね、いらな。
違う、分かってます。ドイラジって、
うん、
俺、あれですよ。俺、夫婦でやってるんですよ。
してます。
してます。
語るわけないでしょ。
あの語りず、一番語りずですよね、
そうね。
当たり前でしょ。俺が過去の動向とか言い始めたら、もうバカ野郎。全く、
まあまあ、
なんでこんなの集めたんですか今日は。
全然別に僕は平気な方ですけど、ね、
知ってるよ。
だからそれは一緒にやってないから、
さらけ出すのが好きな人だから、ね、
あ、そうなんです
ね。で
もうベストとか聞いてたら分かるよ毎年の。
確かに。
みたいなね、
うん、
いやなんかでも私は本当に結構圧倒的にキヌちゃん寄りだったので、うん、結構序盤のところからこう、うん、恋に落ちての流れからもうなんかすごい、あ、それあった、それあった、それあったって思いながら
積み重ねだね。もうね、
同じやり取りをやってる感じだよ、もうね。映画内のそれあったは映画とマリッペの間でもうやり取りしてる。あ、はい、それも、はい、それもというやり取り。だからこれはもう彼らにとっての恋愛行為みたいのをこの映画とマリッペで
答え合わせみたいな、
あの、いや、もう恋愛行為をしてるっていう。
うん、
いやこの恋愛行為してると。
みたいななってるよね。もう
はいはい、そうそうそう。
いやもう本当そうですよ。なんかあの気が合う人にね、会った後のすごいこう幸せな気持ちを消したくなくて、こう日常を入り込めたくないみたいな、ね、
もう喋りかけないでと、
喋りかけないでと、喋りかけないでって布団かぶるみたいな雰囲気ある。
あれはいい。
あ、でもそれで言うと、はい、あの、うん、お父さんお母さんが出てきたところは私もちょっと、はい、あの揺れ動いたところはあった。なんかあの、
え、あの、なんだっけ、まあ多分ほぼほぼ電通の人たち。
お母さんが、うん、もう就職はお風呂なのよみたいな。お風呂入っちゃえば、はい、入ってよかったと思うのよ。
社会は、
あ、社会か、
うん。
なんだその論と思ったけど、まあでも、あ、まあ親から言われたことあるなみたいな、その近しいこと言われたことあるなっていう意味で。
広告代理店のレトリックね。
はい。
あのあたりはまあやっぱ。近しい経験、ね、身に覚えがあると、まあ、
うん、
顔が歪むのはあるなっていうのはありました、私も。あれは結構、でも、キャラクターとして面白かったから、ちょっと笑いに持っていったのもありましたけど、
そう、ね、
うん、全然、親と子で就職の、うん、話で、なんか、どんな人も経験したことあるんじゃないかなって思いました。
だからそこで、あの、キヌちゃんが、あの、こう、いちいち突っ込むっていうところが良かったね。
あ、確かに確かに。
そうですね。う
ん、だからやっぱりキヌちゃんは多少なんかそういうところでまだその社会みたいなところをなんか行こうとはしてないっていうことがね出てるというか、
はいはいはい、
よくも悪くもない。でもあそこもやっぱね、うん、あのお父さんがね、岩松亮さんがね、
うん、
ワンオク聞くみたいなね
言ってましたね。言ってました言ってました。
で、あのね、なんかこう須田くんもなんかワンオク聞くとか聞けますみたいな、なんかこうね、あの好きとは言わないけどみたいなぐらいの会社してる中で、うん、僕の方でこうレコード触ってるとね、ガーラ君ね、
うん、
見ました、一番手前がね、くるりでしたね。
覚えてるな、
くるり。
あ、
あのなんだっけあれ、あの、あ、ファンデリア、
ファンデリア、
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 ファンデリアがね、そう、くるりのね、ファンデリアがこうね、こうもう真正面から見えるようにしてね、あ、ワンオクじゃないなっていう感じをね、うん、画面で出してて、あのそっちばっか聞いとられてましたね、またおまけはね、すいません。
なるほどね。
そうそうそう。お父さん、ワンオクじゃないねん、この人、みたいな。クルリンのインディーズのとか聞いてんねん、みたいな。
まあ、
しかも、レコード聞いてんねん、みたいな。
いや、記号としてワンオク出してて、そのワンオクに記号として答えてるっていうね、ところですからね。
そうそうそう。
しょうがないんですけど。
そう、
うん。
っていうような遊びをしてましたね。はい、すいません。
そうですね。はい。そうね。まあ。
いやもうね、いろいろ思いますよ、今度。
うん、なんか特に、まあ、正直僕としてはね、要は共通項みたいのが見つかって楽しいみたいのを、
うんうん、
恋愛に持ち込まない方が幸せになれると思ってるタイプ
なので、うんう
んうん、
そういう
やり取りをしてるのは実は友人なんです、周りの、
はいはいはい、
だから、はい、ガーラさんとおまけさんみたいな、
うん、
そういう交流の仕方っていうのは周りで俺は持ってるし、なんなら俺も別におまけさんにそういう意識を持っていたからきっとドイラジに誘ったんだと思うんだよね。
そうだね、そうだろうね、うん、
うん、 で、マリッペに関してはちょっと本当に分かんないけど、で、マリッペ自身、マリッペも多分このドイラジでは、そこまで共通項を持っている人たちだと別に認識してないと思うんだよね。だから多分外側にそういう人を見つけたら、よりこう、うわーってなんかつんのめりそうな感じはするなっていう気がしてるんですよ。
つんのめりそう
な。つんのめりそうな。だから、そうですね。だからいろいろ経験して欲しいっていう親目線。
なんか多分あれですよ、あのすごい今聞いてて思ったのが、
うんうん、
私こうちっちゃい頃に、
うん、
まあ、姉が六甲上にいて、テレビのチャンネル権とか一切なかったんです、
うん、はいはいはい、よくあるやつだそれ、
うん、で幼稚園からもうみんながアニメでポケモンだなんだ見てる頃に、うん、私海外ドラマとかを見たりとか普通に深夜ドラマ見たりとかしてたんですよ、
うんうん、
でこう、まあ、お察しの通り周りのこと一切話が合わない、
なるほど、
っていうのを、うん、私中学ぐらいまでずっと続けてたので、
なるほどね、
はいはいはい、それを経てか
っていうのがすごく嬉しくなっちゃうっていう、なるほど、引き金になりやすい、
うん、あ、それつけ込んでくる人いそう、
いや、だから言って年上に行きやすいんだな
パーソナル
いや要は自分見てたものね、
思っちゃった、
うん、
なるほどね、
実際だから社会人とか大学生から仲いい友達が結局ドイラジもみんな年上だしっていうのも
確かにね、
本当やっぱそういうとこもある、
うん、
まあでもそういうのはあるよねきっとね、
いやなんか今ゾッとしましたよね
ゾッとするほど
ゾッとってどういうこと
どんな感じ、
なんかそういうことかっていう、なんか
納得
も解かれた感じでこう、
あ、
う
ん、自分史みたいのと、
そうですね、なんかどちらかというとこう学生の、まあ、幼い頃こそあの孤独を極めて生きてたので
なるほどね、いや、
うん、
だから要はそれってさ、例えばね、あのゲーム禁止って言ってゲーム取り上げられてた人が大人になるともう自分のリミッター外してゲームに没頭した廃人になっちゃうみたいに近くて、
うんうん
うん、多分、
うんうん、
もう話とみんなと合わないみたいな、だからもう友達取り上げられてたみたいなぐらいの感覚で、はい大人になったらって言ったらもうその共通項を見つけたら大変ですよ、
振れ幅すごいですね、確かに、
うん、でやっぱりこう自分がこう多分麦くんもきぬちゃんも、うん、多分その周りで普通に安易に普通に話しててその自分と同じ趣味の人がパッて見つかるっていうわけではないっていうタイプだから、
うん、
だから余計にちょっとでも自分と共感してくれるっていう何かがどんどん引っかかると、その何ですかね、どんどんどんどんあっていう気持ちが上がってっちゃうっていう、
うん、
その感覚はそのなんだろう、趣味とかの内容とかは違っても、うん、例えばそれが趣味じゃなかったとしてもなんか自分の変なこだわりとかもそう、そのじゃんけんの話と同じでしょうけど、うんうんうん、でそういうのでどんどんあこの人は私のことを理解してくれそうな人だっていうので、
はい、
なっちゃうの、すごいあったぞあったぞと思って、
そうそう、ね、昔あったぞ
大丈夫か、今は大丈夫なのかってことで、ね、こんな麻薬のように花束を摂取してこのマリッペは今本当にそれを理解しているのかみたいな
刺さってますね、
うん、いやもうなんかそう思いましたね、
いやだからなんかね、うん、なんかこうやっぱこう話してるとこういろんな人のいろんな角度の方がこう炙り出されるんですよ、よくも悪くもね、うん、あ
それってだからすごいね、一つの映画作品として、
うん、
そこまでパーソナルな部分を引き出せる能力を持った映画って他なんですかみたいな、
ね、
確かに
この広範囲だからなんかもうね映画じゃないんじゃないかぐらいの思っちゃうというか、
いやちょっとそんな感じですよ、
ガールさん言ってたもんね、
うん、うんうん、いやなんかあの、うん、なんだっけ、麦くんがあの電車に揺られていてっていうとか、なんかそういうとこにうわってくる感じとかも、はい、あ、やばい、
あれ分かんなくもない、それ分かんなくもないわ、
やばいね、
うんうん、
もう小村博士とか呼んでますから二人とも
確かにそういうとこなんですよ、う
ん、なるほど、
なんかやっぱりなんかね、こういろんな人のこういうことを見てるとなんかあのこれってなんかこう恋愛ものとかって感じもなんかしなくなってくるし、いろんな人のあぶり出すからなんかなんだかもう極めて超社会学的な映画というかも作品に思えたりきたりするんだよね、なんかね、
うん、
普通さ、なんかドラマ、まあ恋愛ものだけじゃなくてもさ、
うん、
こう人間ドラマとか人間のこうやりとりからどういうのが見えてくるとかだと、やっぱりこう、なんだろう、人の考えてることとか思考とか、だからなんかこう、心理学的なこととか哲学的なところに発展、なんか見えて、ね、浮かび上がってくるとかあるけど、うん、そういう意味ではなんかこう、社会学的な感じの作品って今まであったかなぐらいの面白さがあるかなとは、ちょっと個人的には思いましたかねっていう。うん。だからね。
そうね、そうね。うん、
その辺もね、またこの個別なところで突っ込み出すと、
うん、
ちょっと面白いのが、ちょ、某ね、あの、某って言っても言っちゃいますけど、アトロクとかがね、はい、なんかこう、タマフルとかアトロク聞いてねえのかよ、こいつらとか言ってましたけど、
うん、
あの、うん、なんだっけ、いきなり夜電波聞いてると。
菊池成良
氏の。菊池成良氏さんのね、
はい、
なんですけど、そこ、あ、そうするとちょっと、はっと思うことがあって、
うん、
そこを番組単位じゃなくて、プロデューサー単位に一回、こう、落とし込んで抽象化していくと、
うん、
あのアトロックとかはこう橋 P じゃないですか、橋本さん、
橋本さん、はい、
ね、ある部分で TBS ラジオでもう一人いるんですよね、あのなんというか名物プロデューサーというか、うん、
はい、
あのそれが長谷川プロデューサーっていう、
うん、
過去あの通称黒幕とか呼ばれてる人なんですけど、
すごいね
その人はどういう番組やってるかって言ったら、まあ、一番あの大きいのは、まあ、セッションなんですけどね。
ああそうなんだ、
セッションとかやってる
人の、
うん、オゲエチキさん。で、オゲエチキさんとかも、どういうとこから出てきたかというと、
うん、
その、あの、長谷川さんがやっている、まあ、そこで黒幕ってあだ名ついてるんですけど、文化系トークラジオライフという。
はい、肉地図の元ネタですね。
はい、肉地図の元ネタになったっていう、はい、あの、ラジオがね、ずっとあるんですけど、それがね、要はね、社会学者がやってるんですね。
あ、そうなんだね。
そう、メインパーソナリティがチャーリーって言って、鈴木健介さんっていう社会学者がっていて、うん、でまあ、ライフなんかはあれですよ、津田大介さんとか、そういう宇野恒大さんとか、そういう荻上チキさんとかを輩出しますからね。だからほら、タマフルが、いろんな人を出してるじゃないですか、あの、はい、ジェーン・スーさんとか、
うん、
あの輩出してるのと一緒とはまあ別方向で、その長谷川プロデューサーはいろんな人をそういう方向で輩出してるんですけども、
うん、
だからそのちょっと TBS ラジオの2大プロデューサーだなと思ってるんですけど、ある種の。
ほうほうほうほう、
そう考えるとやっぱりあのハシピエじゃなくって、やっぱタマフルとかじゃなくって長谷川さん、うん、黒幕側のあの作あのやつとを聞いてんだなっていう感じがして、そこ面白いなと思いました。その
確かに、うん、そっちはだってカルチャーをやっぱりガチめに研究してるっていう、
うん、そう
感じじゃないですか。やっぱハシピエの方はタマフルとかだとね、あのそうそう、でタマフル側のハシピエの方はやっぱカルチャーをプロレス的にやっぱ楽しんでるなっていう感じは強いんですよね。はいはいはい、
いやでもそれめっちゃ腑に落ちるわ、
うん、
ね、なんかだからもうほとんどなんかなんだっけ、あなたはみたいな声をした文化系トークラジオライフなのではみたいな。
なるほど、
うん、
だから触れてこなかったとこなんだ、もう全部ピンとこないみたいな感じは。
はいはいはい、
そうなんだろうね。あ、今村夏子さんとか追ってた子なんだ、うん、へーみたいな、
うんうんうん、
で見る目あるなあかんだよね、要はね。
そうだね、
そっち方向のカルチャーで、
そうだよね、多分ね、
しっかり根付いていれば、うん、あ、後々芥川賞取るっていう流れは分かるだろうね、うん、みたいな。なるほど。
あのなんか作家の名前も、もう俺も全員作家の名前分かんないけど、
うん、
ちょっと個人的にニヤッとしたのは、最後の方でちょっと一瞬置いて舞城大太郎とか最後の方に入れていくとこがちょっとニヤッとしたみたいなね。
まあそうね、舞城さんはどっちでもあるって感じなんですね。
そうだから最初の方に言わないなっていう感じが、
うん、
なんかキャラ出てるなとか思ったりとかして、
まあ、これもまた好きじゃねえだろうみたいな感じ、
うん、そうそうそう、メフィストショー的な時の舞城さんは別に絶対好きじゃないんですよ。
そう、
まあ、だから置いてけぼりになっちゃうね、
うん、みたいなこともあってね、なんか、そういう映画だなって改めていろんな人の話を聞きながら自分の中で消化していくと思いましたね。
なるほどね、うん、どこでカルチャーを入門したのかみたいなところは見えるね。
そうね、うん、ちなみに言うとおまけなんかはここ別のことですけど、別か関連で言うとおまけなんかは文化系トークラジオライフからタマフル行きましたからね。
あ、その要は
TBS ラジオの聞き方として、そう、一回歌丸さんがゲストで来たことがあってっていう、
大転というかね、宗教でいうとこ、
はい、大転か、
キリスト教から仏教にみたいな、
はいはい
でもちょっと正しいのか分かりますけど、
もう別に別に完全に変わったわけじゃないので
どっちも平行で、
そう
そうすると全く僕は触れてこなかった、もうアニメ系のね、アニラジしか聞いてなかったっていう タイプの人間なんて全然文化違いますね。ね、チャムレイとマリペンしたらもうこれ多分ラジオの文化もないですから。
そうだよね、うん、
そうですね、わかんないです。
うん、全くだからまた別の感じなんでしょうね。それだけ 人の価値観とか実は決定づけてしまうぐらいの、ね、発信力がラジオにあるんだなっていう、逆に。
まあまあまあまあ、ね、うんうん、ラジオを直接的にこれで語ってるわけじゃないからあれだけどもまあ意外とそういうのってね、ああいうほらオールラウンダーなサブカルチャーを摂取するって意外とほらそういうのが根にあったりするなっていうのは思いますよね。やっぱタマフルなんかもほら結局いろんな幅でねカルチャーあれするけど、ライフはライフでああいう幅でいろいろ紹介とかしていくからなんかそういうところが見えてきたりもするかなというのもありますよね。
ああそれは面白い話ですね。うん、うん、なるほど。チャム周りはどうなんですか。
その正直その見たのが結構前だったので、
うん、
そのああなんかわかるっていう共感なうなりポイントはあったんですけど、いざどこって聞かれると全然出てこなくて、
うん
うん、だからちょっと皆さんの聞いて思い出そうかなっていうのでちょっと今日いた。
本当は思い出しているんでしょう。
何ですか。
本当はもう思い出しているんでしょう。
怖い。いやでも本当にあんまり刺さんなかったのは事実なんですよ。
うんうんうん、
でもう何だろうな、でも今話を聞いててあーって思ったのは、はい、その私最初のテンションで2人の空気感がすごい絶妙だなと思いましたみたいなことを言った一つが、本当最初の居酒屋で意気投合した時に、あそういえばなんか名前言ってませんでしたねみたいな、自己紹介しましょうかみたいな話をして、うん、キヌちゃんが なんだっけ、なんかラーメンの麺の硬さはなんかバリ方のなんかなんちゃらかんちゃらです、
はい、
キヌですとか言って、でそれ
に言葉替え玉無料じゃないですか。
それだ、そう完璧、そうそれだそれだ。でそれに関して何も突っ込まずに、あじゃあ僕ですねみたいな感じで言う、空気感とか、私だったらえってこうなんかまずその自己紹介についてめっちゃ掘り下げちゃう。
あ
そこにめっちゃ突っ込んじゃうけど、そこを何も言わず、
うん、
の2人の空気感とかもそうだし、横断歩道のシーン、
はい、
でなんだっけ、なんか
デニムですか、
そう白いデニムを履く男の人は、
はい、
なんか嫌いです、苦手ですみたいな、
うん、
それもはいみたいな感じで何も言わずに、
うん、
で僕はなんか UNO をするときにみたいな、なんか、
う
ん、
お互いの、はい、今 UNO って言ってないから2枚取ってっていう人苦手ですってやつですね、
うん、そう
言うよ言うよUNO やってんだから言うよ
そうだ、そういうくだりもなんか、うん、もうやっぱお互い恋に落ち合ってるからもう、
はいはいはい、
なんかの空気感なのかなっていうので私は突っ込んじゃうなっていうふうに。
なるほどね、
見てました。
いやでもそんなのは当然だなみたいな、
う
ん、
あ当然
当然、
そうなんだっけ、白いジーンズだっけ、
白いデニム、
あ白いデニム、うん、白いデニム履いてる人は苦手です、あまあそんなのは当然だなみたいな、
え
そうでもそれも、え、それは当然ですよっていうことも言わず、はいしか言わないのか。
だから当然だから、はいって言っちゃうよね。
あ、これじゃあもう敵対ですね。俺はもうなんか、見た瞬、もうそのやり取りを聞いた瞬間に、おーし、積極的にこれもデニム履いてこ、ホワイトデニム
そう、そういう。
これはそうだ、
それ返しも面白い。
戦うぞ、こっちはっていう。
でもだからもう、白いデニムって言われた瞬間に、とんがった靴がもう頭の中で想された。うん、僕も苦手ですねみたいなことは思います、
うん、でもこんがらせんぞこっちも靴っていう
みんな違いますね、あそこのシーンを感じてることが、うん、
いや
うのも言うし、ふざけんなよみたいなことで、うん、
喧嘩
でもねそこのね今ね話しててちょっとね、あなるほどなって思ったのは、うん、やっぱりキャラクターちょっとそこ出てんなっていうのが言葉で、
うん、
やっぱり嫌いですって言わずに苦手ですっていうところがね、あの二人が出てるなと気がしますね、うん、だから俺とかもちょっとそういう気があるので、
うんうん、
まあなんかこう一人で言うとなんか嫌いとか言っちゃいがちだけど、こう会話してる時とかに嫌いとか言いたくないから、
うん、
あのそういう苦手とか、まあ、でちゃんとそういうところでコミュニケーションしようとはするから。
ああなるほどね。じゃあごめんなさい、僕そういうおまけさんの印象操作みたいなちょっと知ってるかもしれないですね。苦手ですみたいなやんわり表現の時はバッサリカットみたいな、うん、強い表現のところじゃないと使えませんよみたいな感じでちょっとドイラジ作ってる感じありますね。
編集よね。
それはしょうがない。
そんなぼんやり苦手ぐ、そんな話してんじゃねえだろ今みたいな。俺の編集によってね、印象変わってる感じありますけどね。
もう
確かにおまけさん
は
そうなんです。
ね、基本的にはぼんやりさせようとしてるからね、多分、小田さんなんかすごく毎回思ってるかもしれないけど。
そうですね。おっとまた発
信して。こいつまたぼんやりさせようとしてんなみたいな。
そうそう。そういうのは削除削除っつって。
なるほど、
うん、やってますね。
うの、ん、のところはね、僕も小田さんの顔浮かんで、
あ、そうなの。
へえ、
そうね、
言いそうだなと
言いますね。
いや、言わないとゲームにならないと思い
ます
ね。ま
あ、だからあれだよね、あれはあそこはちょっとあれだよね、作劇的に入れてる感じじゃない、うのはね。だから、うん、積極的に争うってことが苦手とか嫌いっていうことを、うん、抽象化していくと出てくるから、
はい、
その後それ、うん、そう、かそれが変わっていくってことのベースになるからね、
うん、それこそ苦手っていう言い方がそうってことですか ね、
まあ、そう
ね、相手と争いたくないっていう表現なんで、ですね。あとこういうコミュニケーションは積極的に取りたいです的なね、
うん
うん、言い方もありましたけどもね。
あ、でもそこで思い出したけどね、
うん、思い出すねこの映画ね。
あれだね、だからそれも見てるときはあれなんかこのやりとりなんか見たこととか聞いてなんかあるなと思ったのが、
うんうん、
そのまあ一番超ラブラブになったときにキヌちゃんがもう麦くんとこにもうずっと入り浸ってなんか3日ぐらいベッドから出ないみたいな、ほぼみたいな、
うんうんう
ん、でなんか食べるもんなくなったから外に食べに行ったみたいな、
うん、
俺これなんかと思ったけど、まあいいや、なんかちょっとその時は思い浮かばなかったけど、あれは多分あれですね、お芝居から来てますね。なんかだから
あれか、
そうそう、なんだっけ、それはなんかカルチャーの入れ方としてそう作劇に入れてるって珍しいなって今回の中でって改めて思ったけど、なんだっけ、チェルフィッチュっていう、まあ結構ちょっとこう、まあ国際的にも出てったりとかして評価されてる劇団がありまして。
うん、
それの、なんか、まあ一番こう、代表作というか、最初にこれがすごいって言われて大きくなった、3月の5日間っていう、お芝居がありまして、
うん、
まあこれが同じ、ちょっと同じような雰囲気のやつだったなっていうことを思い出しましたね。それはなんか、たまたま六本木のライブハウスで、知り合って、そのままなんか、なんだか、渋谷の、ラブホーに入って、ずっと入り浸ってみたいな話なんですけどね、ちょっと。今ちょっとすみません、思い出したなって、それで。
なるほどね。
はい、
まあ、でもそういう入れ込み方も全然してる可能性ありますからね。
そうね、他で気づいてないけどねってなるのか
も
ね。
そうそう。そうやってディティールをついてっても、多分ね、面白がれるしっていうことですよね。
う
ん、
そうです ね、
うん、ね。僕も会社の床で寝ながらモンハンやったことありますか。
そうね。だからあれもうまかったね。いや、パズドラね、
うん、
まあなんかこう他のものを全然摂取してなかったってわけじゃないけど、やっぱこうおまけもなんかこうもうなんかやる気、何もやる気ないなって時もパズドラだけずっとやってるって時期ありましたからね。
おー、あるあるんだね。
あれリアルだなっていう、
まあ、電車内のビジネスマンみんなあれやってます
も
ん。最近は見ないけど、
うん、
なんかでも分かる気はする。
うん。まあ疲れた時ちょうどいい。
そう、何もなんか考えたくない時にもすごくああいうのいいんだよね。なんか
こう新しいものを摂取する元気がなくて、こうただ片手でなんとなく、
はいはいはい、
ただこうちょっと暇を潰して気分転換ができるっていうのにずっとそれしかできなくなるっていうのは分かるって思います。
そうね。
うん、確かにカルチャーに接するって体力使うことなんだね。
そうだね。
うん。うんっていうことがよくわかるわ。つまり心に余裕があるときしか、
そう、ね、
まあ、それはそもそも社会学的にというか人間のね、
そう、
進化の過程においてそうですからね、
うん
うん、農作とか、まあ、家畜もそうですけど、うん、そういうね、食料が半永久的にというかね、困らないようになってから芸術とかいう文化が生まれてきてとかですから、
そうだね、そうだね、
うん、 そう、余裕がなきゃそもそも人間は。
だからもう大昔はだって、そういうものっていうものは本当にお金持ちだけのものだったしねっていうね、音楽ですねっていう。
はいはいはい。小田切丈みたいな人だけのものだったんですね。小田切丈があれお金持ちはもうよくわかりませんけど。
わかんない。あとはなんなら絹ちゃんの方の両親たちぐらいの、
ね、あ、そうね、伝説
が、うん、そうっていうものだったからね。うん、そう。
でも俺新宿のさ、東宝とかでこの映画見た人はさ、
うん、
すぐ隣インスパイアじゃないですか、小田切丈がやってた謎解きゲームの会社。
もう
ディスになってない、大丈夫っていうね。
まあ、
う
ん、いやでもね、やっぱ小田切丈やっぱ悪いやつなんじゃないですか。
悪いやつ、ね、
全然遊びに行ったことあるよ俺はそこ。
いや、まあ、その現実の会社がちょっとどうかっていうのを置いといて、
はい、
あれ小田切丈に、いや、うちの会社来なよって言われたのに、うん、なんで派遣契約なんですかね。
なるほどね。
全然気にしてなかった。そのあたり。
やっぱね、そこが気になって、俺もちょっとウィークみたいな反応してしまうかもしれないなって思った。
ウィ
ーク？なぜ派遣なんだっていう。
しっかりせいやと。
そこでやってる意味あんのかみたいな、なる。
大丈夫かっていう。搾取されないかっていう意味で、まあ、うん、言い方はあるかもしれない
けど、難しいですけどね、うん、正社員だって搾取されてないか問題はまたありますから。
そうそう。
まあそれはあれだけど、まあでもちょっと違う話すると、
うん、
うちの会社とかで、そういうこともちょっとあったのは、そのパターンはちょっと違うけど、まあもともとちょっと働いてた人に一回辞めてまたなんか声かけて、その時にちょっと、いや、すぐにストレートに正社員とかがちょっとできないから一回派遣で入ってもらうことになるんだけどっつって、
うん、
派遣として雇われてるっていうのは間近では見てますね。
お、
失礼としては、はい、
いずれ正社員になるよっていうのを
含めて、ね、そうそうそう、まあ、それでなれるかなれないかはまた別だったりする。なってる人もいれば多分なってない人もいるなとかもあるんだけど、
うん、
っていうのはちょっと見たりはしてるので、まあ、うん、なんだろう、なくはない話なんじゃないかなというのは個人的には思いましたね。
なるほどね。
まあ、入り口が正社員以外、正社員じゃなくて派遣社員からしかないとか、
そうそうそう
そう、そういう可能性はある。
中途だとねみたいなとかね、うんうん、まあそうね。
この映画を見た時のすごく印象的だったやり取り、
うん、
だからやっぱあ、これ言ってたなとか言われてたなみたいな、そういうところって多分みんなね、それが刺さるっていう言葉に多分なってると思うんだけど、その後パズドラの後かな、
じゃあならいいよのところ、
そうそうそう、そういう感じ。だからまずゼルダやってるところとか、
あ、はいはい、
あれで俺はうちの親には自覚的に言われてたんですよ、ああいう真逆のことを言う、すごく遅く帰ってたら、おお今日すごい早い帰りだねみたいな感じで、
嫌味っぽく、
嫌味っぽく、そうそう言う。ただそれはこの須田くんのキャラクターだと、うんうん、あ、いいよ全然音出していいよ、うんうん、ゼルダみたいな、
うんうん、
君も仕事して今ゆっくり休むとこだもんねって言いながら自分はイヤホンするみたいな、
うん
うん、はいはいはい、もうそれはね、うるせえって言ってるもんですからねっていう、
うん
う
ん
う
ん、
あの感じとかがね、これはもうなんととなく我が家あったなってね。
あれさ、うん、あれさ、本当はさ音出してさ、うん、あ、ゼルダだねって言って来てほしかったんだよね、キルちゃんは、
ね、なるほど、コミュニケーションじゃないっていうね、
はいはい、
うん、それ
だからね、キヌちゃんはちょっとこう無言のアプローチとかがね、いろいろあるという、
あるねあるね、うん、
それをイヤホンでこうね閉じられちゃったから余計にショックだったんだろうなっていう。
そう、だからコミュニケーションを促そうとしたらシャットアウトされたってやつだもんね、それってね、
うん、
だから一個そういうので思い出したのが、ほら映画見に行ってユーロスペースに、
はいはいはい、
ね、希望の彼方だったかなっていう、
うん、
帰りには本屋寄ってね、キヌちゃんはなんか何持ってたか忘れたけど、こう
今村さんのやつであった気がする
かな、
が私が、うん、持ってるやつ
で、こう、わあったっつってこうパパパパって店に行こうと思ったら、こうね、ムキ君が、あれ、なんかよく見たら、あれ、前田裕二の、本なんだね。ショールーム、ショールーム。
ショールーム。
うん、ショールームのね、人の人生の称賛っていう、
うん、
そういうやつを読んでて、あってなるっていう、うん、この、 単純な、ここもなんかちょっと単純なこう自己啓発とか成功者じゃなくて、前田裕二のってとか、ちょっとカルチャー若干まだ入ってるぞって、このギリギリのなんかが見えてもちょっと笑ったけども、ショールームの人だからっていうぐらいだけど、で、その、あの帰った夜に、あれなんだっけ、どういうタイミングだったかわかんないけど、結局何かあって、多分何のくだりか忘れたけど、なんかあったよね、寝るときに、
はいはいはい、
電気消すってとこの時にわざわざ、はい、あの、ま、手前の丸テーブルが置いてあって、はい、そこにあのキヌジちゃんがさっき買った本を並べてんだよね、
はいはいはい、
だから後で気づいてねみたいな
とか、そういう話したいし的なね、
そうそうそうそう、だからあの無言でこう気づいてねってやるっていう
あれですね、察して系ですね、
察してくださいよね、
うん、まあ、どうなんですかね、察してくれなのか、その受け入れられる時なのか、興味を持ってくれるタイミングなのか、かかってるのか、
うん、いや、それ同じイコールだね、それは、
うん、まあ、察してとはまたイコールではない気がする、
いや、あの それを読めるかもねっていうことで差し出したりしてるから、
タイミングが来たらその話しようっていうこと、
うん、っていう話でタイミングを伺ってるっていうことで置いてあるからね、
うん、
それがイコール察してっていうことでもあるからねっていう、う
ん、タイミングを伺ってるのかな、
あの、単、まあ、あそこは単純にだから、あの自分がこう買ったね、今日いいと思って買ったものをあのこう後で手に取ってくれたらなって思ってるっていうぐらいで置いてるってことではあるけどね、
うんうん
うん、そこはね、やっぱもうちょっとね、踏み込んでいるとこかなと思ってて、うん、あの、あんたなら気づくはずでしょぐらいは思ってると思いますよ。
そうそう。
それが察してんだよね。
だから そこが、だから事故なんですよ、うん、感覚が。自分が好きなんだから、本来相手はこれ好きなはずなんだから、
ね、
っていう願望、うん、心変わりを許せない感じ。
そんな感じ？
いやいや、だから強くは思ってないんだよ。そういう気持ちはやっぱり無意識に持ってるっていうのは、だから基本的にはあの、キヌちゃんは常にそういうところをあの無意識だから、言葉で言うとかよりもそういう行動で、まあ、出してるなっていうのは演出されてるなって感じはするね。
なんか察してっていう感じでは私全くそれ、そのなんだろう、そういうのがあったっていうのは気づいてなかったのもあるけど、
うん、
それ言われても察してっていう行動だとは思ってなくて、
うん、
要はその、うん、結局パズドラしかできないんだぐらいな感じの、あの麦くんの方に余裕がない状況、
はい、
できれば前みたいに麦くんも何かこう楽しめるもの、一緒に楽しめたりするものがあればいいな、でもそれを自分からこう渡したって難しいだろうなと思ってるから、どれかだったら興味を持てるかなっていう感じでやってるのかな、
うん、それが無意識でやってるって。
でもそれってそのなんだろう、自分がそれ好きだしとか、前まで好きだからこれ好きでしょまでの強いそれではないんじゃないかな。
でもそこまでの、それは外側から見たらエゴだと思うんですよ。
そう、だからなんだっけ、強い気持ちを持っては本人ないんだよ。さっきあのガーラクも言ってたけど、無意識にそういう気持ちが出てるから、はい、無意識にそういうとこをなんか置いちゃったり してるったりとか、なんだっけ、ゼルダの音出してるとかは、あのちょこちょこ出してるっていうことはしてるんだよねっていう。
なんかなんだろう、その最初に言ってたコミュニケーションを取ろうとしているっていうのはわかるけど、うん、それをなんだろう、キヌちゃんがその、うん、いろんなことをしてやるのってそんなにこうなんだろう、無理やり感というか、気づくか気づかないかのところでやっていて、うん、それっていうのはそのムキ君の余裕を測ってるだけじゃん。
ね、多分ね、これは相手を自分のフィールドに連れ込もうとしてるのか、相手 あのフィールドに自分から合わせようとするのかの違いだと思うんですよ。で、要は疲れてるっていう相手に、彼が好きなものだからこういうところでちょっとこうアピールしてね、コミュニケーション図れるかもっていうのは、これは自分の側に引き寄せる行為なんですよ。これってエゴなんですよ。
あの全然、意識してるとしてね、
そう、全然別に相手のためを思ってる行動じゃないですよ、それはっていう。それはされても多分互いに疲れるだけ。
このムキ君に対しては、うん、あのなんだ、相手を思いやった行為とはちょっと違う風に見えるかなってことだよね。
見える。だからあの映画館行った時に、他にやってほしいことある映画行くとかみたいになっちゃうんですよ。そういう感覚でしたよね。
うん、
付き合ってあげてるものになっちゃうっていう、
うん、
これお互いが自分のフィールドに引き寄せてコミュニケーションを取ろうとしちゃってるっていう、そもそも他人なのにそこ分かってなかったじゃんみたいなことなんですよ、
うん、
ていう感覚なんですよね僕は。すいません、ね、すごい、ね、熱量の腰折っちゃったんであれですけど、
うん、ちょタイミングが
だいぶ難しい
ね、あれでしたけどね。
なんかそういうことにこう気づいて交流していくっていう過程はすごく大事かなっていう、
うん、
どんな人でもそういう経験があればこそ相手のことを考えたりとか、
うん
うん、人の気持ちになるっていうことは結構やっぱり映画とか見てたらいろいろと体感することじゃないですか、
うん、
これやっぱ何に生かせるのって 実生活でどう生かしていくの、何の意味があるんですか映画なんか見てっていう時はこういうことを結構感じますよね。自分にフィードバックした時に俺はどういう行動ができるんだろうとか、あこれは間違ってたなとか、そういう気づきを感じさせてくれるっていうのはいい映画だなっていう、
うん、なるほどね、
うんうん、
だからこれもまた難しいよね。だから相手の側に、ね、意識的なところでは立って寄り添うとは、うん、麦君はするんだけど、
うん、
またやってほしいこととかあったら言って、
その発言ね、
それは多分もうその時点でなんか寄り添い方が違うというかっていうことが出てるんだよね。だからね、そういうことは求めてないみたいなね。キヌちゃんはまたやっぱりどうしてもずっと何かをやってもらうというよりは同じものを感じたいってところにやっぱりこう2人の関係性を見出し続けたいんだなっていうことがそれで見えるかなっていう感じはしますわねっていう、うん、
そこがきっかけだしね、
うん、
そうそこがきっかけだから、うん、
でベランダの話だよね、こういう関係が続くといいっていうそのビジョンはこれなんだよね。
そうで、しかも最初は言葉として出したのは確かにそのベランダで言ったのは麦君の方だったりもするっていうのがこれがまたね、うん、っていう、
うん、麦君は違うんですよね、もう全然他者であろうとあなたはあなただから一緒にいよう的なポジションになってくるんですよ、どんどんね、
うん、
一緒にいるってことに価値があるじゃんみたいな、
うんうんうん、
まあでもそれも本心なのかよくわからないんだけどね、
うん、
そうね、最初のそういうところで自分の夢っていうことで語ってたけども、まあ要は、まあ、よく出てくるけどこれも夢イコール呪いになっちゃうのがっていうことになってですね、うんうんうん、っていうその言葉とかその形上の思い、本質的な思いというよりは形にして言葉にして形にしてしまった思いっていうものにとらわれてるのかもしれないしね、
うん、
麦君はね、
いやでもねありますよ僕もね、まあ、
そうですよ、
何かしてほしいことありますか、
いやねこれね、これマジでめっちゃ言うよね。
そうなの？誰に？
いや別にほら友達とか会社の人とかとかもさ、いろいろ相談とかも受けたりとか話しててさ、うん、っていうさ、いやこんなことしか俺言ってねえんじゃないかぐらい思うもんね、あれね、ギクってきたもん、すいませんみたいな。
でもね、キヌちゃん的アプローチを取った、
はいはい、
取った結果通じなかったので、うん、そういう方向に切り替えたみたいなのはありますよね。
キヌちゃん的にアプローチを
詳しく
取ったってこと？
そうだからそう察してみたいな、ちょっと鬼を大きくするとか、
なるほどね、
拾ってもらえなかったんで、はいはいはい、
うん、
まあ僕は別にあなたと一緒にいるだけでまあ楽しいですよっていう意味で、うん、何かしてほしいことありますかみたいなことは結構言ったことはあります。
まさにじゃないですか。
でも単純にやりたいのはやっぱりこう今まで2人でやるってこと自体がああいうような形が分かりやすいカルチャーを同時接種するっていうことだったから、はい、やってほしいことっつったらこういうもんだっていうことにはなってる気もするね。形というなんかやっぱね、なんかもう変になんか麦君はそういう風に固定化してこういうもんだってことにはなってきてる気がするね。だからやっぱり言葉としてそういうこと言いがちになってくるし、仕事のね、時お芝居の件とか前乗りやめるよとかさ、言葉としてそういうことをアピール、形取って言ってる感じで、やっぱキヌちゃんはそういうことではなくって、なんか気持ちベースで何かこう伝わるようになればいいなって感じになってるなっていう感じはするなと。そういう感じはしてきましたね、みんなとも話しててもね。
いや、私はどちらかというと本当にキヌちゃん的な感じで、多分なんなら多分キヌちゃん的なことはしちゃってたんだろうなと思う。さっきの話を聞いて、うん、なるほどそういうのは良くなかったのかって思ったんだけど。いや
ちょっとごめんね
反省
すごいあーって思ってたんですけど、
でもそういう映画だったと思いますよこれは。
でも本当ごめんねって思っちゃう、なんかそういうの
まあ、でも違う意味で言うと、おまけなんかは生き方としてはもうずっとキヌちゃんみたいなことやってるので、うん、就活もちゃんとせず、雰囲気で、アルバイトから入って、はい、まあ今正社員になってますけど長いことやってて、そんなになんか、あんまりなんか仕事のこととかもガツガツ考えずやってますんでね。うん、 なんかやりたいこととかも雰囲気でやれればなみたいなね、結婚とかも考えずでずっと生きてますんでね、うん、はい、
そうですね、だ僕もずっとお風呂に入ってない人として
お風呂ね、
電通親からしたら、うん、きちんと風呂に入りなさいっていう、
そうそうそう、
もう今なんかひげも生やしちゃってますからね、こたつ、
そうね
本当に汚い見た目も
見た目、
うん、外出たらすぐ職質されるんだろうなってぐらいのね、もうビジュアルになってきてますから、
うん、
はい、まあ、そういった中でも見失わずにね、うん、自分を見失わずに生きてられるのはやはりカルチャーがあるからかなみたいなね、
うん、
ところもあるし、こういったところでねみんなと話してるからっていうのも結構あるんで、
うん、
でちょっと一個反省しようかなと思って、
お
う、うん、一番やっぱこの始まりね、号外やるよっていう時の始まりの時に、
うん、
おまけさん僕らにどんなことを話してほしいのみたいな、してほしいのみたいなね、
あれ誰かみたいな、
はい、あやっちゃってたみたいな
麦くん
麦くんやっちゃってましたすでにっていうね、反省です、うん、お金少なくあるんだよ、みんなあるんだよ、
うん
うん、だからそれに気づいた時に、あで一個一個反省していくしかないと思います、はい、だけどね、うん、それを怖がってコミュニケーションを全く取らなくなるっていうのも、これはもうあれですから、それはダメですからね、
うんうん
うん、
学ばないですね、うん、
いやでもさっきのキヌちゃんポジの人は、
はい、
うん、麦くんに何をしてあげればいいんでしょうかね、
うん、だからもう あの会話、そのなんでしょうね俺はもうパズドラとかしかできねえんだよっていう、あの会話までいけたのは進展だと思うんですよ、
うん、
相手の心境が分かったんですから、
うんうんうん、
考えるのはそこからですよね、要はそのマインドが分かってない状況で、あれ最近私の好きなものなんか共有できてないなみたいな、覗き見みたいな感じで接するのはさすがに違うかなと、
まあ、あとはその何がやれたって言ってももうやれることはやってたというか、
うん、
その要は別にこれは別れることが悪いことでもないというか、
うん
うん、ね、やっぱりこれ面白いよね、こういうこと別れとか描くけど、もう終始音楽がね、はい、大友義英さんっていうね、あんまちゃんとかやってることで有名ですけど、うん、がやってて、なんかね最初ね大友さんがやるんだって前情報が知ってるからね、
うん、
どんな音楽かなと思ったら、なんかこう気の抜けた明るい音楽がなんかよくよくいろいろなことに流れてきてて、
うん、
なんかあ大友さんなんだみたいな一緒になったりとかしてたこともあったんだけど、
うん、
やっぱああいうので辛いとか悲しいとかいろいろあるけども、最終的にそれが間違ってとかそういうことじゃないなっていう映画にしてるんだなとは思ったりとかしたし、
うん
うん、で要はあそこでああいうふうに別にね別々に別れることは良かったんじゃんと思うし、
うん、
だってあの二人は全然
あれだって、うん、一番理解できるで、
そうそうそう、
し合える他者ですからね、あの二人は、うん、だからそういうのってあの距離感でいいのかなって、うん、
そうそうそうそうそう、
うん、
っていうのはある。
なんかすごくその終わり方とかその辺はすごくこうなんだろう、しっくりきてるし、そういうところも含めてよかったなと思いつつも、うん、そうそうそう、なんかその、うん、あそこまであの中間の例えばそのムキ君がもう本読んだりとかもできなくなってるんだよってなっちゃったら、もう2人はどうにもならないのかどうなのかっていうところですね、気になるのは。あそこで多分キヌちゃんとしては今までこう2人が楽しいことを一緒に共有できてることが嬉しくて、
うん、
そうじゃないのに無理やりいてもらうのは苦しいって思っている、
うん、
っていうところがベースであって、でムリ君はなんかもうだからしてあげるでもいいけど一緒にいることを大事に感じてるっていう風になっちゃってるから、
うん
うん、そこはねどうなんだろうね、やっぱこれ最初の方に言ったけど、
うん、
地元実家に近い
で余裕ね、
はい、金持ちな方と、
はい
はい、そうじゃない方、地方から出てきてそんなに支援もしてもらえないっていうところのこう余裕のなさから来てるところも結構大きいかなと。
あ、すごい、それは描いてたからね、
うん
うん、
まあでもあれですよ、
うん、
おまけは地方出身ですから、一人でのほほんと生きてるんで、キヌちゃんみたいに実家なくても、
うん
うん、だからそこのそこはキヌちゃんの分までムイ君が背負い込もうと経済的なところまでしちゃったところにやっぱ問題が、
うん、
前面には出てないけど、やっぱ根本としてはそういうところがあったと思う、
結構前面にも出てたと思うよそこ、
うん、
セリフ的なところ、
それはやっぱりそこまで考えすぎちゃってるよねっていう、なんかやっぱりその お仕事ついてやっとでね探せなかったけどっていうのは、自分の夢破れて、だから要はそこもあるよね、自分の夢を捨てたからこそもう切り替えたっていうのがあるんだよね、きっとね、麦君の中でモードを、だからこそそこであのそのモードで染まることを自分の中に貸しちゃってるんだよね、きっとね、
うん、染まんないと辛いっていう部分もそこはあったんだろうなと思いますよ。
だからもうその時点ですでにね、あ、お互いにじゃあそういう大事なこととか伝え合えてないじゃんってことな
んだよね。そうそうそう、
うん、
話すべきこと話せてないねっていうところもあるし、
コミュニケーションが足りてない。
なんかそのあたりで思ったのが、
うん、
なんかなんだっけ、麦くんがなんか1回目のじゃあ結婚しようよってなんか投げやりに行った時に、あ、なんかこんな感じだと思わなかったみたいな感じで、
プロポーズね、
あ、そうそうそう、
プロポーズみたいな、
そうそうそうそうそう、あのところで私、あ、もうお別れするんだろうなって思ったんですよ、あのところで、
うん、
だけどもうそれを言ったすぐにあのキヌちゃんがなんか紅茶苦くなっちゃったかもみたいな感じで普通の会話に戻って、
うん、
いやこれはこれでなんか飲めるみたいな感じで、
うん、
喧嘩はなくなったは分かんないけどもう日常に戻ってるのがなんかお互いにこうやっぱ付き合いが長いから歩み寄ってる関係であるのを続けたいのかな二人はっていう風に思ったりしました。
まさにぬるま湯の関係というか、
うん、
こう冷めた紅茶っていうのも変化したものですから、
うんうんうん、
それでも飲んでてこれでいいやって思える関係っていう、
うん、そうか、なるほどね、紅茶が、
ね、そこもキャラクターに合わせてるってことだね、
うん、めちゃめちゃ
出てきてるんだって、ね、気づかなかった。
あ、そこはね、そこは結構坂本雄二味が強い気がしますね。そう、そういうことで描くことは、
へ、私は純粋になんかそこ紅茶の話戻して、あ、なんか歩み寄ってるんだ、別れないんだっていう視点で見てました、
うんね、だからもうね、そういう渋みで変わってしまったものを飲み込んでいる麦君になってるからね、人生自体をねっていう、うん、
なるほどな。
いや、うまい、いや、坂本雄二さすが唐揚げレモンの坂本雄二。
何
何それはこっちは見てください、はい、
まあ、でもあとね、
ちょっと待ってよ、ガールさん喋ろう、
ごめんごめんごめん、
うん、出てくる、
喋りたいみたいだから別にいいけど、
いや、いいよいいよ、
あの、大した話じゃないんですけど、あのキルちゃんがあの両親に頼み込んで、そういうイラスト系の就職先をあの探せたんじゃないかなっていうのはちょっと思った。
だからそこはあれじゃない、
電通に、
電通嫌いだから、
電通に魂を
魂売れ、そこはだからキルちゃんは売れないから、
あ、そう、キルちゃんがね、
う
ん、
確かにそうなんだ、ね、
そう、それぐらいできそうじゃん、
うん、できると思う。だマインドとしてキヌちゃんにまず頼りたくない麦君もいるし、
そう、
キヌちゃんはあの電通であるってことをまず最初バカにしてるっていうかね、
そこにはいけないからね、
うん、分かってくれない、うん、もうそれこそ本当に意思疎通のできない他者として存在してる親っていう形でしたから、
うん、だから自分は尊重してくれない多分親なんだよね、
うん、
その存在
はね。ただもうあの時の出会いから実は麦君はその電通親子のことをあの嫌ってないんですよね、
うん、
そうや、こういう手口なんだから、こういうレトリックなんだからって言ってるキヌちゃんの会話の方をむしろスルーしてるんですよね、
うん、まあそういうのもなんかこうありがちなのかな、そのお互いのなんかこう親族とか両親に会っちゃうとみたいな、気に入ってもらおうとしなきゃいけないみたいなのが働いちゃうのかなみたいな、
うん、そうね、だからキヌちゃん的にはいろいろフォローしたから大丈夫って思ってると思うんですよね、
うん、
ところが麦君的には結構もう毒されてるというか、そっちマインドなんですよね、もうお風呂入ろうっていうマインドなんですよ、もう、
うん
う
ん、
まあそこまで言ってるか分かんないけど、それ自体も否定者はしてないよねってことだよね、
してないしてない、
うん、
だからそれこそそのガールさんが言ってたように、自分がそうやってあのもう食わせていってやるぞみたいなモードに入っちゃったっていうのが不幸の始まり、
なんかその男性的なあの待ち相撲というか、マッチョな思考に行っちゃってねっていうね、うん、しかもそれがだからやっぱこうお仕事もこう営業職っていうのがまたね、
うん、
そういうのにはまりやすいというかね、うん、っていうのもあるかもしれないね、うん、
そうね、
なんかマリッペとか話し足りないところはない、
いや、もうなんかでももうなんかでも 大丈夫です、苦しくなる一方になってきたのでやめときます。
あとこれあの切りないってやつもあるよね、
うん、そうなんかでも焼きそばパンのことは全く触れずに終わりましたね、うん、
焼きそばパン、
ほら
え
木村屋ベーカリーの焼きそばパン
閉まっちゃったよっていう、
閉まっちゃったよの下りとか、
うん、
なんかでもああいうのってありがちだなと思って、
でも私 あのところ LINE の画面とちゃんと見れてなくて、なんて返したか分かってないんですよ LINE の文章。
えなんで涙で目が滲んでたんですか？
まあなんか席が遠くてちゃんと見えなかったんです。コンタクト弱いやつ見ちゃって。
だあれだよね。あの
何て言ったか
ちょっと後で見てよ、ね、教えてよね。
駅前のパン屋で買えばいいじゃん。
いいよみたいな。
って言われる。
だそういうことじゃない。
言い方？
まあ、言い方もあるし。言い方
の前前の。
結局寂しいって気持ちは共有できないなっていうところで、まあ、いろんなものがもう多分違ってるんだなっていうのがどんどん分かってきているところ、
うん
う
ん、
そうね、
ですね、うん、
だから気持ちとして大切にしていたパン屋さんなのにねっていうね、
うんうん、だからこそまた最初のイヤホンに戻ってくるっていうね、
そうね、
うん、
あの本当に同じ曲聴いてても違うんすっていうことですよね、同じようにカルチャー摂取してきてても全然違うんですよっていうところに、
他者は他者ですよ、
他者は他者です、
あの思考とかも一緒でも他者は他者ですよ、
他者です他者ですっていうね、う
ん、そうですね、ぬい君の方はその話多分覚えてないですからね、
覚えてないんです、
そう
覚えてないんです、そう返したつもりもないです、ただ忙しいから
ただ
パンが欲しいんだなって、多分
自分だけ練習しなきゃっていう、
あじゃああの駅前のパンで買えばいいんじゃないみたいな、多分ね何にも考えてないんですよ、
うん、
その後自分で探すからね、
そう
ね、あれあのパン屋どうなったんだっけ、
そうそうそう、その時は忘れ、うん、だからそういうことなんで、やっぱこういろんな状況とか環境でさ、まあ仕事が忙、まあ仕事だけではないかもしれないね、人って人生いろんなことで余裕ないとかが出てくるから、うん、そういう時はやっぱりあのディスコミュニケーションになりがちっていうかなってしまうということも描いてるから、
なりがちです、
だからなんだっけ、だからこそ麦君自体をね、悪者には全然なってないしっていう、
いやそうなんですよ、悪くないんですよ、麦くんにもなりうるなと思うんですよ、
そう、うん、だからそういうことで考えると、これもう締めていいのかな、タイミングでいろいろ変わるから状況とか、
うん、
その後またっていうのある可能性もあるからね、あの二人はとかね、じゃあそれでまたいろいろあるかもしれないけど ね、 とかね、
そしてまた傷つけます、
そしたら花束みたいな声をしたじゃねえじゃんっていう話になっちゃうけどね、
いやだからこれはここまでは花束みたいだったかもしれないよとかね、
その花束を別のとこに
燃え尽きるまであ
のプランターに刺したみたいな、
だから何かこう腐れみたいになる可能性もなんか断るごとにみたいな、
まあ、別に友人として付き合うとか
友人からそういうこともあるしっていうね、
うん
うん、それ去年やった坂本龍一さんの単発ドラマのスイッチはちょっと腐れ縁的なことがあったかなみたいな思い出したりとかね、
また恋人としてくっつくんですか、
くっつくかくっつかないかみたいな、あの松たか子さんとあの安倍貞夫さんがみたいな、
うん、まあまあまあまあ、
まあ、結構ね過去作とかも見てるといろいろね見方がね、
その2人なの、
まあでもねさすがにそうなるとタイトル変わると思いますね、
うん、
俺は
うん、なんかそのこれはこれというシステムだけどいろんな見方をしていくとっていうのもあるし、
うんうん、
まあそういうことも別にあるじゃん、
まあね、まあまあまあ現実にはね、現実にはありますけど、現実には
結構、はい、そう過去作とかも見ていくといろいろまた見方がね、まあ、よくこれ対比で見られるけどカルテットのなんだっけ工藤官さんのエピソードとかも出てくるけどね、ちょっとねっていうこう
本当に
あっちはなんか逆か男女逆かもうちょっと恋愛気分とか自由でいたい方が男でみたいなのがね、現実的になっていくのが女性でみたいな描いてたりとかしてね、
死ぬかと思いましたね、
死ぬかと思ったねあれね、大切な本を鍋敷きにしてしまうという場合ね、まあいいやそれはいいとして、
はい、ちょっと、
はい、
締めの言葉で別の作品引用して
すいませんすいません、
は
い、
めちゃめちゃになってますけどね、はい、
いやなんかねいやなんかでもすごいラストのところで、
うん、
すごい思ったのが結局最後別れるのが一番辛い時って、うん、その、うまくいかなかったり辛かったりする時の思い出じゃないんだよねっていう、
うんうんうん、
そのすごく自分たちが楽しかった時のことを思い出して悲しくなるんだよねっていうところを描いてたのがすごい、うん、私この作品のすごい好きなところで、
うん、
で、まあそれこそそのファミレスの、あの若いカップルが来てっていう、カップルまだ付き合ってはないかもしれないけど、の2人が組が来てっていうところはすごいそれが出てるとこだけど、なんかそのなんだろう、そういう形でその昔の楽しかった思い出を思い出して泣いてるあれで、なんかそのもう一回付き合うは辛いな、そう、そうはなくてない、ないでほしいなって、そのまま別れたなら
今いつ恋みたいなタイトルみたいなやつよね。なんかこの恋を思い出し て,
泣いてしまう、
泣いてしまう的な。
あ、
う
ん、別に復縁じゃなくても友達でいいんじゃないかな。
そう、いろんな方法あるよ。要はこの作品はそれぐらいの軽やかさで終わってるんで、
うん、
だ閉じてないんで、いろんなものが実は
閉じてないですね、
うん、
ぐらいで思えばいいという、
はいはい、
うん、
だからやっぱそういう意味では喧嘩別れみたいのって結構幸せだなって思うよね。
なるほどね。
あとあと相手のこと考えなくて済む、実は分かり方じゃん結構、うんうん、あいつムカつくな、最後バシーンってもう喧嘩しあったなっていうやつは結構すっきり忘れられるんじゃない。すげえ穏やかに
円満 に, 円, 満に、ね、
円満に別れるっていうのはすごく心のダメージは少ないですけどね、
うん、芯が残るみたいな。
そうですね、残りますね。だからねえ、ねえ張っちゃってますよねっていう感じになりますからね。
この話もっと聞きたかったんですけどね。
え、いやそれは嫌じゃん。
小田さんが嫌じゃんっていう。
それはだってなんかちょっと俺の人生解体してどういう価値観で生きてるのかみたいなのを晒すことになるんで。
すればいいじゃないですか。
そんなこと、そんな人生の切り売りみたいなことしたくないですよ僕は。
まあ逆に言うと、だから普通のねドラマとかだとそういうものを起点としてドラマを作ろうと蓋するんだよね。何か決定的な何かがあってとかね、そういうところがないから意外とこう、あ、やっぱり不思議な映画だな、作品だなと思うよねっていう作りが、
そうね、
まあ、だからあの、その映画単体の話とかにならないのかもしれないね、話し出してもねっていう、
うん、
そういうもので語るじゃん普通はっていうね。
事前にねこう家を売り払う時の今のこう、まあ、金銭的な やり取りとか契約どうするとか、ああいう話をちょっとまともにちゃんとできる感じとか、
うんうん、
見たことないからね、あんま映画で、
うんうん、
確かに、
うん、
そう、だから普通は省くとこだからね。
そうなんですよ、省略される
だから普通は省くところだらけで作ってんだよね。
うん、そう思う、そう思う。
それがなんか、あ、そういうの映画も作り方あるかみたいな不思議な。
確かに、だから既視感なんだろうね、
うん、そう。で普通はなんか肝になるドラマを作るいいこと悪いことがあるはずなので、それがないっていうね作品だったなとしますね、うん
う
ん、はい、
そうですね。
はい、息から5分だったらまた違ったかな。
そういうことか。
30分疲れて30分は辛いぜ、
そういうことかな。
いや多分どっかの歯車がどうとかじゃなくて、やっぱ出会いから多分そうだと思うんで、
うん
うん、俺はって普通にこうなる、それは運命でしょっていうぐらいのね、一つの経験としてあの大事だったなっていう、うん
うん、
感じがしますね。多分どこを正せばどうとかじゃないレベルっていうか、恋愛ってそうなんじゃないですか、わかりませんけど、他者の恋愛なんて興味ないし。さあ終わりますか。ね、ということで、もういや皆さんね、あの本当あの方向を変えたらこの映画からいろいろ引き出されてしまう、
うん、
まあちょっと自分の価値観、自分語りみたいなところがねドバドバ出てきてしまうって結構激薬。
危ないね、危ない、
トータルリコールじゃん。
そうね、花束ってもしかしたらトリカブトとかの花かもしれない。
危ない
激薬みたいな声をしたみたいな、そういうね、危ない危ないっていうことですから、皆さんもね、なんかね、あの、まあ、いろんな人と見に行ったりしていろんな人と会話するのいいと思うんですけど、なんか取り扱い注意感は正直あるなっていう。
確かに相手は選んで話した方がいいのかもしれない。
あ、うん、多分今日はマリッペを傷つけてしまった可能性がね、こう非常に。
あ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、だいぶ過去の話なんで大丈夫ですよ。でもあれはどうだった、どうしたらよかったのかなみたいな。
ほらほら、どうしたらよかったのかなはね、やっぱ違うんですよ、そういうことじゃないんだよ、大丈夫だよ。
あとそのあの小田さんのそういうなんかこなんかこ心遣い的なことが、このね、またなんかしてほしいことがあったらとかと同じようなね。
あららら、
危ないよっていう。
ちょっとその上げ足取りの仕方もちょっとなかなかね、結構
よろしくないですね。よろしくないですよ。
俺は分かってるんだ、マウンティングみたいなね。 俺はさらに上の視点からあの見てますけどもみたいなね。ひどいひどい。
終わらない。
ね、
終わらない。
ギスギス。
ただ甘噛みしてるだけを長引いてもよくない。
よくないということで、さ、サクッと終わりますけれどもね。まあいろいろと、あのこの映画見てね、みんなも語ってみてくださいということで、ありがとうございました。お相手は私、こたつと、
あ、おまけと、
マリと、
チャムレイと、
ガワラでした。
はい。では本編もお楽しみください。
よろしくお願いします。
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 科学映画、映画の中の科学待ってます。
他にはあんだろう。
言っても来ないと思うんだよね、あれ。